ショッカー大野の秘密基地へようこそ。トークライブさ、
はい、はい、
200回達成しましたよ。
おめでとうございます。
いやすごいね、自分で言っちゃいた、はい、すごいねって言っちゃって、ね、
すごいです。
16年と、なんだ、8ヶ月か。16年8ヶ月かかりましたね。
はい、すごいですね、毎月ですもんね。
そう、毎月1回ずつやってたらね、気がついたら200回。
私マスターに会ってから150回のお祝いの日は行ったんですけども、それからすでに50回してるってことなんですよね。
そうか、そう、150回の時、はい、会場のパスタイムの玄関のところに、そういえば手作りでなんかくす玉かなんか持って横断幕持っておめでとうって来てくれたよね。そう、あれからまた50回。
うわー、なんか早いようなびっくりですね。
ねえ、まあ
すごいです。でも
継続は力という言葉だけを信じてね、やってきましたけど、まあ、何よりもね、応援してくださる皆さんが ね、
いつも来てくださるから、はい、
ありがとう、と言ってたらですね、はい、この番組をもうね、
はい、
次回で100回ですよ。
そうだった、そうですよ。
ほら、
なんだかもう3桁になっちゃう。
アニバーサリーが続くね、いろいろと、はい、
です ね。
で、まあ、と言いながらも、まあ、この今回もですね、
はい、
2016年の1回目ということでございましょ
う。そうですね、はい、
ね、どうも明けましておめでとうございます。
そうでした、おめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
というところでですね、
はい、
もう今回はこの方に来ていただきました、
はい、
我々にこの新しい年にはね、やはりこう初日の出、
もう
光を、光が欲しい。
そうですね、
ということで、
はい、
光の国からというとなんか違う番組になっちゃいますけれどもはい、ということで光戦隊マスクマンの、レッドマスク海津亮介さんです。
あ、どうも、はじめまして、海津亮介です。
なんか照れてますか。
そんなに緊張する人も珍しいですよ。
あ、そうですか。
ということでね、とってもシャイな、海津亮介さんでございます。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
どうも、まず明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新年一発目でございますので、
今年もよろしくお願いします、
はい、お願いいたします。もうでもね、本当海津さんとは、
はい、
昨年ですかね、夏の、アニメジャパンフェスティバルの時にですね、やっとお目にかかることができ
た。そうだったんですね。
いや、実は結構ね、ニアミスが多くて、
おいおい、
で、まあ、割とあの共通の友人とかね、ターボレンジャーの佐藤健太君とか、はい、ね、いろいろこう知り合いがいて、でその中で海津さんのお話をよく伺ってて、で前この番組に来てくれた羽原信義さんとかも、
あ、はいはい、
いや、あの海津さんのやってるお店に行くんですよ、
ね、
なんて話を
聞いてて、はい、
その時に、今やってるお店の場所をちゃんと聞いて正確に、で今度行きたいな、でもいきなり行ってどうもショッカー大野ですって、もう絶対怪しいよなと思ってそしたらちょうど夏にね、海津さんが、佐藤健太君と一緒に来てくださってね、
そうですね、
やっとこう出会えたという感じで、ね、でも掴んだらね話しませんのでもう気がついたら正月早々番組呼んじゃうという ね、
そうですね、
まあ、ですけども、まあ、逆に言うとこういろんなお話を今日伺って、より僕自身も海津さんのことをいっぱい勉強したいと思います。
いやいやいや、そんな人間じゃないですか。
いや
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやいや、お手柔らかにショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私海津亮介お邪魔してます。オーラマスク、
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか。
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の地下48階です。
いらっしゃい。
さあ、というわけでですね、
はい、
99回目のゲストということでね、海津亮介さんに お越しいただきました、
はい、いいんですかね私でね、
いや、ここしばらくね実業家シリーズとねやろうかと思って、ね、
前回の新
立谷圭さんも、ね、
そうですね、お店をされてて
大岡山でセブンズバーというお店をやってらっしゃる、うん、そして今回の海津亮介さんも、はい、西武新宿線の上石神駅のですね、うん、もうすぐ近所、もう南口降りてもうすぐですよ、うん、味噌市というですね、
はい、
味噌ラーメンの専門店の、
味噌ラーメンの専門店、
はい、もうオーナーさんでございます。もう
実業家、
すごい、実業家っていうほどじゃないんです
けど、いやもうね、で美味しいんですよ、
本当にラーメン屋の親父です
か、何や
味噌ラーメンいいですね、
そう今ねちょうどいい季節でね、先週も行ってしまいました、
ありがとうございました、
もう家近いんで割とね、そう割と結構ね結構いろいろな人がね、来る店ですよね、あそこはね、
そうですね、レジェンドさんが、
レジェンドのね、先代のレジェンドもいっぱい行きますよね、はい、この間さっき言った羽村信義さんなんかも、
はい、
あのスタジオが近いからって
そうですね、羽村さんはもう本当に週一のペースで来てくれてますね、
もう超常連ですね、じゃあね、
はいはいはい、
ね、で他にもこうレジェンドの戦隊の人がですねでそれをまたツイッターで誰かが言ったってことで、僕も行きますとか言って、ね、いきなりダイナピンクが来たら次の日大レンジャーのキリンが来るとか、ね、うん、そうダイナピンクとなんかバイオマンのピンクファイブが一緒に来ましたとかね、うん、なんかどんなお店なんでしょうみたいな夢のような、
うん、
そうそうそう、ね、でもそんなお話もちょっとね、
はい、
後 で,
でね、
させていただきたいと思うんですけれども、はい、やはりまずその海津さんのお話をちょっといろいろ今日は伺っていこうと思うんですが、ご出身はどちらになるんですか。
出身はね、
まずまずそこからいきましょう、
うん、
あの蒲田なんですよね、大田区蒲田、
割とじゃあこの秘密基地から近いですね、
はいはいはい、
あの地上ですね、秘密の地下48階ですから
玉川の下なんで、
玉の下は誰もわからないです、
う
ん、
そうです、
はい、すぐ近くの
近辺ですね、
近辺ですよ、新丸区ですか、はい、新丸区行ってるから、ね、蒲田、はい、の出身で、
そうです、
はいはい、
で小学校4年までこっちにいたんですかね、
あ、そうですか、
はい、それで4年から所沢に、
埼玉県の
所沢に引っ越しして、
あ、もうじゃあその頃からじゃあ大体もうこう西部系な感じですよね、
そうですね、
ね、で今が上石神ですからね、はいはいはいはい、お店が、はい、蒲田ですとやっぱり周りがこう町工場とかっていう、
多かったですね、
ですか、やっぱりそういう、はいはい、ね、今やってる ロケットのだって
下町
のロケットのロケットのさだって
ざっくりだな、
そうそう、ざっくりします
そう、あの中小企業というかそういう工場が
下町の工場、
ね、下町の工場、でも世界にね、通じる、
う
ん、
ね、
もう本当にこう、細かい部品を作ってる、うん、でもそれはそういった町工場がやってる、うん、あ、その蒲田ですよね、
そうです、そうです、う
ん、
本当にね、
はい、
あれですよ、あの玉川沿いだったんですよね、
あ、じゃあ近い、本当に近いですね、うんうん、
でもこれの玉川をずっと行くとみたいな感じですね、
はい、はいはいはい、うん、あ、じゃあ割とご近所で、ね、はいはい、いらっしゃったんです、その頃ってどんな少年だったんですか、子供の頃は、
うん、
どうでしょう、
まあ、言っても東京ですから、はい、例えばそんなこう、ね、野山駆け回ってとかそういうことじゃないと思いますよね、海行ってなんか潮干狩りしましたとか、はい、そういう感じでもないですもんね、まあ、海は大田区ですから近くにはあるんでしょうけど、はい、そういう海じゃないですもんね、はい、まあ、昔はね、はい、海苔の養殖とかね有名だったですけど、はい、蒲田といえばね大田区は、
そうですね、
はい、
何してたかな、う
ん、まあ、でも我々の、まあ、まあ世代も近いんで我々の子供の頃っていうとやっぱりまだ、今のジャイアンのリサイタルする土管がこう乗っかってるような原っぱとかありましたよね、
はいはい、
我々の頃は、
ね、でも私の、まあ、初夏さんちょっと前なんで、なんだろう、め
ん
ことかっていうので、
はいはいはい、
遊んでるような時代ですよ、まだベーゴマめんことか、
めんこベーゴマ、めんこの絵面は大体月光仮面とか、
何でしたっけ、
ね、大体七色仮面、矢車健之助、黄金バットあたりですかね、
ね、私の時は丸じゃないんですよ、もう四角なんですよね、
はいはい、あ、両方ありましたよ、でも丸面と丸面は でかかったですね、
そうそう、でも丸面でね遊んだ記憶あんまりないんですよ、もう、
あっちだって四角だよね、
長方形っていうんです
か、はいはいはい、はい、ね、うん、でこうパーンと当てて
ひっくり返すんでしたっけ、
ひっくり返すか、もしくはその相手の下に挟めばいいっていう、
へ
あとなんですね、抜きって知りません、
抜き、あの下を抜き通り抜ける、じゃない、
同じぐらいの面向を出すんですよ、
はい、
それでこれを抜いたらって1枚面向を間に挟むんですよ、うん、
はいはいはい、
それを抜いたらそれ全部取れるっていう、
は
あ、やりませんでした、
あ、知らないです、僕横浜だからね、
あの、そういう
川越えて反対側ですけど、
場所でルール があるのかもしれない
ね。抜き、あ、それは知らなかった。
あ、そうですか。
へえ。でもその重なってる面子の中からその1枚だってみんな同じじゃないですか、見た目は。横から見たら、
うん、そうそう、だからそれを目指して この面子でまたこうやって、うん、あ、面子を投げて、
面子を投げて
その面子を出すっていう、
だるま落としみたいな感じで、そうそうそうそう、抜く。それは神業ですよね。でもね、
何回も何回もやっていくんですけど、はいはいはい、だから人が多くなると縦じゃなくて横にこうずらっとなるんです、
う
ん、
ほうほうほうほう。
でそれを1個抜くともう全部それ面子取れるっていう、
抜けるんだ。
すごい。
じゃあテレビとかっていうのはもう、
テレビはね、
はい、
私はね、ウルトラ Q、
ああはいはいはい、やっぱそっからですかね、我々の。
だから特撮とかそういうのっていうとやっぱウルトラ Q、
はいはいはい、
あとはね漫画だったですね、あの鉄人28号とかね、
はいはいはいはい、あ、今で言うアニメですね。
あ、そうですね。
わかりました。そこで漫画って言ってしまうところで大体ああそのぐらいかみたいなね。ね、鉄腕アトムが一番最初のテレビアニメで、昭和38年なんですよね、あれが。
38年、
はい、38年の1月1日スタートですから、アトムが。
さすがですね。
いやいやいや、でそれをもうすぐ追っかけるように、うん、鉄人28号だとか、エイトマンだとか、
ありました、は
い、
ありました、
そういったので、あと狼少年ケン
も、はいはい、
そういった白黒アニメがそこから全盛にまあなっていくわけですよね。だけどほら、もうちょっと前だと昭和33年とか34年あたりだと、いわゆる月光仮面だの七色仮面だの、いわゆる風呂敷マントでチャンバラごっこするみたいなレベルで、まあ、クラマテングからのっていう、うん、僕らはそのクラマテングの遊びは分からないんですけど、月光仮面はギリギリ、なんか風呂敷のマントでっていうとね、月光仮面と、あとは忍者舞台月光
っていう、はいはい、赤影青影、ね、
赤影青影白影もありますけど、で忍者舞台月光だと、という手裏剣を、はい、あのピッピッてこうね、ただ手を手タンタンタンタンってね、あの今の忍者のエンディングの手裏剣シュラシュシュシュのあのポーズで、あれピッピッピッってやるだけでもう、うん、忍者に慣れてたっていうね。もう非常に子供の遊びというか、あの頃はね、
でやってましたね、
忍者の月光とか、白黒で ね、
ですね、
見てたじゃないですか、うん、じゃあその辺はやっぱりきっちりとほぼ抑えてたみたいな感じですかね。
っていうかそれぐらいしかなかったですからね、う
ん、あ、まあもちろんね、ゲームもなければテレビもなし、ね、はいはいはい、それこそ今の先ほどのメンコとかね、うん、まあ、ベーゴマとか、あ、そういった遊びですからね。あとはかくれんぼ、鬼ごっこ、ね、
はい、
なんか木鬼とかさ、高鬼とかね、
あ、高鬼、
ね、高鬼、高いとこ登ってれば、うん、立ちされてもいいけど、ね、
はい、
木に触ってれば OK とか、ありものでなんかこう公園でね、
遊んでましたよね。公園っていうよりも原っぱですよね、もうね。
そっかそっか、そのまだブランコすらないみたいな。
ないみたいな。どんな時代なんでしょうね。
でもその新興住宅地みたいなのがあったりすると、うん、そこに公園が
ありましたね。そういうところにはね。
ブランコだ、ジャングルジムだ、滑り台だっつって、で真ん中に砂場があってみたいな。
でもね、やっぱり蒲田なんでね。もうなかったですね。原っぱばっかですね。
原っぱだったんだね。ね。ね、うん、いやでもそこでこう、まあ、ずっと外でやっぱり遊んでいる元気な子ですか、うん、
でしたね、
少年は、うん、少年時代は、
少年時代はね、
なるとじゃあ、まあ、今ちょっと先ほどねテレビの話をしましたけど、うん、やっぱりじゃあ先ほどの作品群ぐらいはやっぱりご覧になってて、うん、で例えば小学校から今度は中学校ぐらいになると、そろそろクラブ活動とかあるじゃないですか、うん、なんかやってたんですか、うん、スポーツとか、
中学校はもう所沢だったんで、
あ、そっかそっか、蒲田からね、
蒲田から、ね、ね、引っ越して所沢で、最初ね野球部入ったんですよ。
おーおーおーお
お、でね、はい、坊主にしたんですよ。
そうですね、頭ね、まず
坊主にして初めてここにハケがあるっていうのが分かって、それが嫌で嫌で、すぐやめたんですよ。
この額のハゲを何と言うんだろ
うね、これはなんだみたいな、
ちょうど眉間の上あたりだった、うん、ちょっと目立ちますもんね、うん、
それでそれからサッカー部に入って、サッカーは、うん、ずっとずっとっていうか、
はいはい、
あの中学だけですけど、
はいはいはい、結構じゃあもう試合とかガンガン行って、
はいはいはい、中学校の時はね、
お、うん、
県大会まで行った記憶があるんですけどね。
すごいじゃないですか、じゃあ、へえ、うん、じゃあスポーツ少年で、
そうですね、うん、
ね、
うん、
じゃあ でも、うん、モテたでしょ。
え、荷物ですか。
いや、ほら見て、
話し返し、
ほら、とぼけたよ、ほら、
ほんと
に、なんだよ、ほら、
もう時代分かっちゃいますね。
おい、おいマスクマン。いや、 対
まあでもサッカー
いやですね、しかもサッカー少年でこの甘いルックスでモテないわけがないでしょ、だって、
うん、いやでもモテたって自分で言うのもなんでしょう。
いやいやいや、いいじゃないですか。なんでしょうってことはもうすでにモテてます。
いやいやいや、
否定しないもん。
そう、ね、
いや、そんなことないですよって言うじゃないですか。いやいやいや、
そんなことないですよ、
遅いわ。そこは想像してね、はい、モテたと。でもそんな、じゃあサッカー少年が今度はまた、はいはい、まあ、進学してきますよね、高校とかにね、はい、そうすると今度はまたクラブ活動とか、
高校はね、それから、ね、東京の板橋の方に、
はい、
の高校入ったんですよ、
はいはいはいはい、
で通勤が結局1時間半ぐらいかかって、
まあ、通学ね、
あ、通学ですね、
働いてない、
はい、それで、うん、部活はだからやらなかったんですよ、遅くなるんで、
遠いから帰宅部で、
うんうん、はい、それで中学時代にその、うん、クラブっていうのが何、サッカー部の他に何て言うんだろう、あれ、なんか演劇部みたいなのがあって、は
い
は
い
は
い、
そこに
いわゆる部活動と、いわゆるクラブ活動っていうなんかね、
なんかあったんですよね、
授業のカリキュラムでありますよね、
ありましたよね、
クラブの時間っていうのがね、はいはい、週1回ぐらいね、
そ、
あ、僕手品クラブでしたもん、
それで演劇部みたいな、一番仲良かったやつがその演劇部を作ったみたいなのがあったんで、
あ、
作って入ってたっていうのがあったから、
お、
そこが原点ですね、
そこに来た、
言えば、
はいはいはい、
それでそういうのもあったから高校の時に演劇部に入ったんですよ、うん、あ、
なるほどね、
うん、
はいはい、それはね、芝居をやってみたい、面白い、
あー、うん、ね、中学の時にやっぱり舞台一回やったんですよ、
うんうんうんうん、
その時の感覚がやっぱあったんでしょうね、
人前でこう演技をし感動させるとか、
そこまで行くよりも自分がこうなんか前に出てやって、なんか変な恍惚感というか、
ね、
あったのかなみたいな、
出たがりな感じがね、
はいはい、まあ、それはあったのかもしれないですね、
やっぱ役者さんとかになる人や
っぱ
そうですね、
なくちゃね、
なくちゃね、
そうそう、
引っ込みちゃうんで人前出るのダメですって俳優っていねえっていうのを聞いて、じゃあ最初はその友達がねその作ったからみたいな、うん、ちょっとお付き合い的なこともあったけど、うん、いざじゃあステージに立ってみたら、うん、結構この快感だったと、
うん、ですね、
うん、それが大事ですよ ね、じゃあそのまま勢いに乗っかって、うん、じゃあ今度は高校生になる、はい、高校で今度演劇部って結構本格的じゃないですか、
ところがね、うち男子高校だったんですよ、
あっと、
すごいよ、
珍しい男子校
の演劇部
ってなかなか女子校の演劇部はまだ、
ね、女子校の演劇部は分かる、うん、で、女性でもこう男子校レージも
覚えるけど、
うん、男ばっかの演劇部、
はい、それで部員がね、はい、先輩が3人で、
はい、
俺と同級生が2人しか入んなくて、はいはい、5人しかいなかったんですよ、
5人の、はい、やっぱ5人なんですね、戦隊門みたいに、は
い、そうですね、
縁がありますね、
そうですね、それですぐに同級生のやつは辞めまして、うん、4人ぐらいに、
4人になっちゃって、
先輩が、それで、はいはいはい、先輩が、3年の先輩で、はい、私が1年で3年、はいはいはい、2年生が1人しかいなかったんですよ、うん、で2年生が3年生が抜けちゃって、
卒業して
2年生と2人だけになっちゃった
んですよ、あら、マンツーマンですね、
はい、それでもう新しい部員も入んなかったんで、もうほとんど休止状態ですよね、
何かするにもできない、
だからね、1年の時にその文化祭で一応芝居をやったんですよ、2人芝居、
2人芝居やって、
で私と先輩で2人でやって、それ以降何も活動ないですね、
あとはもう一人芝居って言ってもあったんですけどね、
そうでしたね、
一人出演者で一人スタッフで、ね、一人芝居っていうね、
あ、
惜しいな、いや惜しいか惜しいかない、
男子校の演劇部はもう情けないですよ、
いやでもも
う悲惨ですよ、
入ろうってのはすごいですね、その意欲は、
なんでで入ったんでしょう ね、
いや、でもうちも男子校だったんですけど、うん、なかったですね、それはね、演劇部に関してはね、
あ、なかったですか、
ないですね、僕も中学の時に、僕小学校の時演劇部だったんですよ、演劇クラブだったんですけども、はいはいはい、2年間やってて、うん、で中学入ったらどうしようかなと、やっぱり演劇好きだったから、うん、でところが中学入るともうすでにその時点で割と本格的になんか顧問の先生がしっかりついて
やってますよ ね、
はい、で、全部方言をこうちゃんと勉強して、そうさな、はい、それはなんとかじゃのみたいなのとか、
民
話をやったり、その大阪弁でやるとか、なんかそういうこう、うわ無理とか思って でやっぱり演劇部は女の子が多くて、うん、でちょっとこう年より結構上に見える感じの人が女性がダンスをして、うん、なんかおじいさんの役かなんかでやってたりとかしてね、うん、でああやっぱ男少ねえんだななんてのを見ながら文化祭でそれこそ見てましたけど、うん、それもだから中学前で高校は、うん、男子校だから全くそんなそっちに行くかかけらも思わなかったですけど、
ね、何部入ってたんですか？
放送部です、うん、はい、
それが今役立ってる。
いやもうその時にやっぱりラジオやりたいと思っててずっと。
ああそうなんですか。
はい、どういうラジオのパーソナル広川太一郎さんとか憧れて、俺も男たちの夜かななんつってみたいなのをこう、僕ら聞いてた世代なんで、で大学入った頃にはもうたけしさんのねオールナイトニッポンで完全にやられましたよね、はいはい、でもうこれだと思ってなんかラジオやりたいなっていうのは僕自身はずっと思ってましたけど、演劇はでもやっぱりそう思ってたからこそこうやって俳優に後になっていくっていう ね、うんうん、だから学校のクラブ活動ではまあそういうことでね、うん、もう4人が5人が4人になり3人で2人になって、うん、ね、だからもうちょっと実質上キューブ状態なっていう話だったんですけども、はいはいはい、でも後に俳優になろうってわけですから、うん、やっぱそこに何かこう演技とかそういったものに対する燃える魂はあったんじゃないですか、うん、
いやなかったです、ね、ないんですよこれが、
う
ん、で、はい、まあ、演劇っていうか、うん、それから大学行くんですけど、
はいはいはい、
大学を途中で辞めるんですよ私。
お
で辞める理由を親に言わなくちゃいけないんですよね。
まあ、そうですよね、それはそうだ、
で辞めたら何するんだって絶対聞かれますから、うん、
なります、
その理由に、うん、芝居をやりたいんだと。
あ出た出た出た、よく
そこみたいな、
あの演劇青年あるあるですよね、学校を辞めるときに芝居をやる、
やりたくて、うん、芝居をやりたくて大学辞めるんじゃないんですか、
うん、
大学辞めたくて、その理由にそれを引っ張ってきたと、
後付けで
ひどいよね、
ひどいですね
本当に。
でも学校に入っ大学入った頃ぐらいっていうのはやっぱりでもこうずっとそのまま芝居に対する思いとかもともとはどうだったんですかね。
なかったですね。
ほら、ただなんとなく学校は入った。はいはい、なんとなく
入って、うん、大学入って何やろうかって、うん、もで大学でクラブも入んなかったんですよ。
はいはいはい、
で本当に辞める、うん、もうやでやで、うん、このまま大学
行くのがただ行ってるだけじゃ面白くないですもんね。
う
ん、
やだ、
はい。
それでもう辞めようって決めて、そしたら何したらいいんだろう俺。
あですよね。
それでこれを引っ張ってきたみたいな。
でもやっぱりそのいろいろある中から演劇という理由を引っ張ってくるってことはやっぱ何かがどこかに
やはり
あったのかね。
中学の時のあの快感を思い出したんじゃないですか。
かもしれないです ね、
ね、やっぱあの時にやっといてよかったなっていう、ね、
よかったのかそれがずっと。
いやでもあの時に、その中学の時にこの人前でやることって演技は素晴らしい面白いなっていう、あの感動がなかったらレッドマスクはいないわけですから、まあ、多分他の人がレッドマスクだったと思うんです
やってましたね多分 ね、
やっぱり海津さんという存在がね、うん、役者としての存在がなかったと思うし、
そうですよね、
やっぱその感動するってことがやっぱり大事な ね、うん、で、まあ、じゃあ親をまあそれで納得させたんですか。まあ、納得しないでしょうね
しないですよ ね、
ね、要は
するわけないですよね、
いかにだから納得じゃない諦めさせる、
ね、そこですよね、うん、
まあ、諦めさせた
させましたね、
ね、で、うん、ってことはじゃあ それのそういう役者になる活動をしなきゃいけないですね、嫌、うん、がおうでも、
うん、そこで養成所入ったんですよ。
はいはいはい、
はいはいはい、アルバイトをしながら、そこ入ったのが廃墟だったんですよ。廃墟の養成所で、
あもう大手ですからね。
そう、それで私が10期だったんですよね、
はいはいはい、
10期で、
はい、
で11期12期だったかに、うん、
はい、
誰でしたっけ、
誰でしょう、はい、ヒント、
今売れに売れてる、うん、オッハーの、
ああ山ちゃん、
山ちゃん、
山寺浩一さんね、
山寺がいたんですよね。
ああそっかそっか、うん、山ちゃんも廃業でしたもんね。
そうかあいつの卒業公演の舞台見た時、
はい、
あすごいなこいつと思いましたもんね、やっぱり、ね、
あもうすでにそういう
卒業公演を見ているっていうことがまたなんかちょっとびっくりです
ねすごい、
はい、
山ちゃん廃業でしたからね、でもまあじゃあそこで、まあ、 役者さんの、まあ、基礎といいますか、うん、勉強をして、うん、
はいはい
はい、でそこからもうまさに俳優人生がスタートっていうことになりますよね、う
ん、ね、はい、それからね、
うん、
卒業してから、
はい、
ずっとバイトばっかりやってた時期もあるんですよね。あ、まあ、まあ
みんなそうですよね、
うんうんうん、そのバイトので、知り合って、
はい、
知り合いになった方が、
うん、
三条まさとさん、
あ、三条まさとさん、はい、
はい、
の東京ロマンチカル元のね、はい、はい、
のあの事務所の方が知り合いだったんですよ。
おお、はいはいはいはい、
知り合いっていうか兄弟だったのかな、妹さんだったの。その妹さんとが私のことをすごい、
はい、
あの懇意にしてくれて、で、あの三条まさとさんの奥様、
はい、はいはいはい、あ、加山よしこさん、はい、銭形平次のね、
そうそうそう、
奥さん、おしずさん、はい、はい、
そこの事務所を紹介してくれたんですよ。
はあ、なるほど。
そこから、
はい、
まあその
俳優の
仕事をするようになったんですよね。
へえ、うん、でもやっぱ人のつながりですよ、面白いですね、
うん、ね、本当、うん、縁なんですよねこれね。
そうですよこれ、うん、でもいいご縁に恵まれてね、う
ん、ね、本当に、は
い、そこからじゃあ、まあ、いろんなじゃあドラマとかもじゃあ出られたりしたわけですね。マスクマンはどのぐらい、
ね、
はい、
それからどのぐらいでしょうね、うん、あの昼メロなんかにも出たことあるんですよ、それがボロクソで ね、
昼メロ、いや、ボロクソ
ボロクソで ね下手くそだったんですよ。
新人ですもんだってみんな、
もう本当ボロクソでね、それでもうやめようかっていうのと何クソっていうのと半々ですよね。
あ、そうですね。
それで続けてて、
はい、
それでマスクマンの前のフラッシュマン、
フラッシュマン、
はい、はい、
超新星フラッシュマンですね、
はいはい、フラッシュマンの仕事が来て、
そうだ、ゲストで出られてますよね、
はいはい
はいはい、
それで出たんですよね、
うん、出られました、はいはいはい、
それ終わってから、うん、だからそのマスクマンのオーディションを受けて、
うん、
だからマスクマンに決まったみたいな。
あ、そうなんですか、うん、よく戦隊の場合だと、うん、例えば来年そのこの人は次の戦隊の候補だなんていうと、うん、カメリハみたいなね、カメラテストみたいな感じで前の番組に、うん、あのゲストで出たりする場合があったんで、はいはいはい、てっきり僕それかなとも思ったんですけど、
あの、ね、そのフラッシュマン、ね、うんうん、フラッシュマンに出て撮影やってて、はい、まあ、なんとなくあの仲良く仲良くってか、まあ、
はいはいはい、
でスタッフの方とかあのジャックの方だったかな、うん、記憶ないんですけど、
はい、まあ、
この役は次の候補の、
うんうん、
レッド候補の、
はいはいはい、
がゲストって聞いてますみたいに言われて、はいはい、え、そうなんですか、
ね、おーおー、やっぱり
私は全然聞いてなかったんで、
あ、ね、上の方ではそういう、
うん、そういう話あった、そう
なんですね、あったのかもしれないんですけど、
意外にご本人に行かないもんなんですかね、あれ。僕がやっぱり現場にいますとね、あの彼がね次のあれだよとかね、そういう噂は来るんですよ。で、あの人が、あ、今度はじゃあ彼がじゃあレッドなんだねとか、
うん、
あの一番顕著だったのは宇宙刑事ギャバン、一番最初あの戦隊ものとはねちょっと、うん、あのと途中でやってたやつなんですけど、うん、ギャバンの最終回間際に、もうシャリバンの、渡里裕之君が、うん、あのゲストで出たことがあって、うん、でもうそれはもうそのまんまその役名で、その時命をギャバンに助けられた青年がシャリバンになるっていう、もうそこまで設定もできてたんですけど、でもそういう意味では何話か前に来て、うん、もうカメラテスト代わりにやっぱり来て、うん、で実際に怪獣と戦ってやられて、うん、瀕死の重傷を負ってギャバンに助けられるみたいな、うん、そんなちょっとシチュエーションもあったんですけども、うん、結構だから戦隊の方では割とそういう、この人がなんかカメラテストで出るみたいなのはなんかたまに聞きましたね。
だからそれがそうだったのかどうかは、
まあ、ご本人はね、
うん、知らなかったんですけど、でマスクマンの時にもあったんですよね、それと同じのが、
あ、はいはいはいはい、
だから次の候補だよみたいなっていうのが、あの結局それ何人か出た中の、それがあの西村くん、次のライブマン、
そうですね、ライブマンの西村和彦さんが、
もう出てるんですよね、
はいはいはい、そっかそっか、なるほどね、まあ、だからそうやってこうだんだんこう積み上がっていくわけなんですね、だから、へえ、うん、そう、それでマスクマンがじゃあいよいよ、まあ、オーディションが開始されますよね、
はい、
で当然それが事務所の方からおい行ってこいと、
はいはいは
い、いうことになりますよね、はいはい、どんな感じだったんですか。
やはり、あの 監督がフラッシュマンの時やったのが、はい、あのやっていただいたのが長石監督だったんですよ。
はい、あ、はい、長石監督さんね、はい、
それでマスクマンでもうメインに、
そうでしたね、メイン監督ですね、
初めてなる
っ
てい
うところ
で、結局長石監督もいらっしゃったんで、私記憶にないんですけど、あまり記憶してないんですけど、私オーディションやったのが東映撮影所だったんですよ、
はい、
それで2回か3回ぐらいしか行った記憶がないんですよ、でこの間あの大レンジャーの羽村くん、
はいはい、天馬レンジャー、
天馬レンジャーと話した時に、
はい、
羽村くんなんか東映本社の方に5、6回行ったとかっていう話
を、あ、そうですよね、聞いたことあります、
はい、5、6回俺行ってないなって、それじゃあ横入りだと海津さんは前に出てるからね、前に出てるからもうそれである程度決まってて、
ある程度絞って
のあれなんじゃないかって言って、
ね、なんかシード校みたいなもんですね、この甲子園、甲子園のね、
そうなんじゃないかって言われたんですけど、そうだったのかどうかっていうのは分からないですからね、
でも先ほど そのフラッシュマン出た時に、うん、今度の子がね、カメラテストで来るよみたいなのが、うん、もしその周りにも話が行ってたんであるならば、うん、まあながちその方向でご本人の云々というよりも、あ、じゃあ彼が次回ね、あで、うん、あ、この間も彼だろで、しかも長石さんがいて、うん、したら、あ、じゃあもうこの方向で、あとはじゃあ本人の意思とか、うん、一応芝居どんな感じだよとか、そういうのを見る程度の確認みたいな、うん、でほぼほぼこう決まってたんじゃないのかなみたいなね、
あの後々、長石さんに、長石監督から、
はい、
あの宿泊ロケかなんかで一緒に飲んでる時に聞いたのは、そういうフラッシュマンでこう出て、
はい、
俺はね、あの海賊の一番ラストシーンのね、上村喜八さんと一緒に笑いながら走ってくるところなんですよ、
はいはいはい、
あの時の海賊の笑顔を見て俺はもう決めてたんだとは言われたんですよ、
ほらね、そういうことそういうこと、
おめでとうございます、
おめでとうございます爽やかな笑顔ですよやっぱり
って言われたんですよ、
はいはい、
それはねすごい覚えてますね、
ああじゃあもうやっぱり間違ってないですよ、なんかそういうことだったんですよ、
う
ん、
だ
からなんとなくどうかなと思ってたものの、そしたらそのラストのその笑顔で、うん、あ、やっぱ彼だよこれは、
うん、
ね、やっぱりそういったこう次の、まあ、マスクマンの、うん、当然そのある程度の設定とかも出てくる中でね、うん、そういう、まあ、いろんなこういう設定があって、その中でのこの笑顔だよみたいなね、多分監督の中にそういった思いとかも
あったのかもしれませんね、
あったんです ね、
うん、
そしてじゃあ、まあ、いよいよマスクマンとして、ね、うん、なります。他の4人とも、まあ、そこで顔を合わせるわけですよね、
はい
はい、普通はなんか結構オーディションの時にみんな一緒だったとかね、なんかグループごとにやったりやるとは別々の組でなんかあのいわゆる最終オーディションのとこで会ったとかね、それこそさっきの羽村 A ちゃんの話なんかだと、最終オーディションで絶対あいつ受かんねえと思ってたと思ってた羽村 A が受かってたみたいなことを他のね言ってましたけど、俺も受かると思ってなかったっすよね、でもなんかそういうあれだけど、まあ、皆さんとやっぱりこう会ったのはもう例えばもう撮影始まってからとか、
それもねよく覚えてないの本当に役者を辞めてからなのかな、役者に関する記憶がね、ごっそり抜けてるっていうかね、あれなんですけどね、
紡いで戻り出してみましょう、はいはいはい、
でね、確かね衣装合わせかなんかで、
はい、
の時に会ってると思うんですよ、で、あの衣装を、
はい、
をみんなで、あの池袋の東部だか西部だかに買いに行ったんですよ、あれ自分たちで選んだんですよね、
やっぱそうなんですかね、
はいはいはい、
皆さんこう戦隊の俳優の方たちって、自分らのその普段着用の衣装ですよね、で、あれはなんか自分たちで買いに行くんですよ、で、やっぱり池袋のデパートに行ったやっぱ大体西部か東部で、
はいはいはい、
はい、あ、マスクマンもじゃあご多分に漏れず、
そうそれで自分で好きな着たいものみたいのをこう選んで、このコーディネートでみたいな感じで、
ファイブはもうそうだっつったもん、
そうだったんですね、
他はもうそう、なんかもうスーパー戦隊御用達なんで、池袋西部池袋東部といえば、そうだった、そこでみんなで
そこで、会ってるんじゃないかなと思いますね、はいはい、初めて、
そしていよいよ、まあ、このメンバーでやっていくんだってことになって、まあ、クランクインしました、
はい、
でドラマとしては、まあ、あの すごくこう今までにない設定としては、敵のね、ここはお姫様と恋に落ちてみたいな、うん、はい、でそのお姫様は幽閉されて、はい、でそのこうそういった恋のね、うん、あれもありながらでも戦隊として戦っていくみたいな、うん、まあ重いっちゃ重い話だったんですよね。
そうですよ ね、 ね、だから、うん、あの私マスクマン終わってから、
はい、
マスクマン見てないんですよ
なんで、あの
もう自分の芝居なんかもう、
あ、まあ、そういう
みたい、ね、もう本当に罰ゲームですよ、もう恥ずかしくて恥ずかしくて、
そんなことない、そんなことない、
だから見たことなかったんですよ、
はいはいはい、
でも、うん、ここに来て見る機会があって、うん、見て、
はい、
でその 1,2,3,4 話ぐらいを見たんですよ、
はいはい
はい、だから 1,2,3 ほとんど、うん、そのミオですか、向こうのお姫様を、
は
い、
ね、
リアル姫を追っかけるシーンばっかじゃないですか、
かける
ミオってね、それだけですもんね、それしか言ってないみたいな、ね、それで撮影もほとんど私一人っていう時が多かったんですよ、
レースのサーキット場かなんかでね、
はいはい、それもあったし、海で、
海で追っかけっこしたり、
はいはい、ありましたね、ああいうのとか、だから、はい、みんなと初めて会ったのがね、
はい、
よりよりって何、
ね、ね、埼玉県のね採石場です、
そうそうそう、
それで東上線の終点ですよ、よく行った
爆発バンバン、はい、
もうナパーム、ね、ガソリンの爆発を、
はいはいはい、
ね、
それの時にみんなで一緒に撮影して、そのナパームがすっごい記憶ありますね、
はい、ああボンっていうね、
すげえみたいな、はい、本当に
ちょうどだから初めの頃だから、まあ冬ですよね、
はいはい、
寒い中で
寒くて、
あの瞬間だけあったかいのね
そう、あれ本当にボッと暑いんですよね、
はいはいはい、熱波というか、
うん、
熱風というか、ああじゃあそこでみんなで会って、
みんなで芝居をしたって記憶がありますね、あそこ、
あ、うん、なるほどね、うん、そう、マスクマンというと、あの、まあ、解散のね、いわゆる一心同体といいますか、変身後が、うん、まあ、ミスターレッド、
はいはい、
三森和夫さんだったわけですけども、はい、僕はやっぱり印象に残ってるのが、はい、やっぱりそのレーシングカーのいわゆるサーキット場ですか、
はい、
サーキット場のところに何にもない状況で影浪がバーッと揺れてて、そこから、ね、なんか本当だったらあの車に乗ったレッド、ね、あのレッドがブワーンかなんかで、うん、ウィリーかなんかでね、あのレーシングカー乗ってブワーンって来るのかなと思ったら、ぴょこっとレッドマスクの頭が見えて、
はい、
あれと思ったらぴょこっと首が伸びて肩が出て、うん、走ってきたよおいお
い
せっかくのサーキットなのに走ってるよレッド、しかも新堀さんのあのヨタ走りでこうおいおい首振って歩いてるよ走ってるおいおいみたいな、でもなんかあれもうひっくり返ったんですけど、あのオンエアちょうどリアルタイムで見てて
本当に僕
ひっくり返って、うおーなんだこれと思って、でその話をやっぱ新堀さんに会った時にしたら、あげろうのあのな、新堀さんの走りがいいってよハガキが来たんだよ、だから監督が新堀ちゃんそこはあの走ってください、新堀ちゃんが走ってくださいって監督が言うから俺頑張って走ったんだよ、俺の走り評判いいんだってよっていう、ね、
そんな
僕本人がそれ、
あ、言
った、
あ、そうなんですか、
本当にそれご本人がおっしゃってて、で本当にプロデューサーとか監督からそういう風に言われたと、で俺番組のね、必ず最後にあの番組のご感想はこちらにいて、テレビ朝日に、あれでそういうファンレターっていうか、そういうのが来て、あのレッドの走りはとってもかっこいいんでもっと見させてくれっていう投書が来たんです、
で独特ですよね新堀さんの走りは ね、
あのね、また首が長いからかっこいいんですよまたね、でヒュッヒュッと風を切ってね、で肩をこうちょっと、ね、左右にこう振りながらね、あでなんか安定した関心とね、
そのまま進んでるように見えますもんね、
そうそうそうそう
そうそうですね、そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ恋のそういった育成とどうなるんだろうみたいなのがあって、うん、で結構僕らも当時そのマスクマンのショーとかをやってると、
はい、
あのたまに司会のお兄さんとかお姉さんでよく番組見てないで来ちゃう人がいるんですよね、
あ、はいはいはい、
でそうすると例えば途中でレッドのインタビューとか言うと、うんうん、じゃあレッドに恋人いるんですかみたいな なんか普通に素朴な疑問で聞いてるわけですよ。何言ってやんだこっちとか思ってよりによってそれ聞くみたいな、でそういうのちゃんとオフって言ってね、こう、影マイクで答えるやつが、これ例えばこいつも適当なこと言うと、いや正義を守っているので恋なんかできませんみたいなことを言っちゃったりする場合があるんで、
はい、
これあ大体こんな質問するのがダメなんですけど、うわあちゃこれで ダメかなと思ったら、これがねたまたまその時を影マイクをやってるやつが、よく分かってるやつだったんですね。したらレッドは恋人いるんですかというふうに、僕の恋人ミオは今イヤル姫として幽閉されているんだ、僕は ミオを必ず助けるんだ、うまい
うまい、それは素晴らしいですね。
思わず楽屋で悪者の、俺地底帝国チューブのくせに思わずうまいっつって
幽閉してるくせに、
幽閉してる張本人のくせにうまいって拍手しちゃう。
素晴らしいですね、それの切り替えはね。
これはね、でやっぱそいつはまあ僕の後輩なんですけど、今声優やってるんですけど、望月健一って言うんですけど、すぐこの、近所にね、この秘密基地のすぐ近所にリアルに住んでるやつなんですけども、いやこいつはまだね16、17ぐらいで僕らが立ち回りを教えて、やっぱマスクマン大好きで、で広田一生君が、ブルーマスクがやっぱり年齢が若かったじゃないですか、でね年がねちょうど同じぐらいだったのかな、すごくこの、ブルーマスクになんかこう自分も感情移入をしてて、でそこからこうなんかマスクマンに対してすごいが思い入れが強くて、で例えば僕らが当時オフマイクで影なんかでやってると、小野さんブルーの名乗りだけ声やらせてくれませんかって言うと、どういいよ、僕らだったら 通常だと一人でレッドマスクブラックマスクとかちょっとね変えてやったりするんですけど、ちゃんとこうブルーの時にやるとブルーマスクとかなんか言ってちゃんとそいつがそのブルーだけのためにそこだけ声を変えてそいつがやるみたいな、そのぐらいなんかこうマスクマンのショーとかそういうものに思い入れがあったやつが、でもまさにその恋人会った時に、僕の恋人見ようわって時に、お前ケイチすげえなお前でかしたって思います。
素晴らしい、
ね、だからこれ知らないね、こう人がやっちゃったらね、恋人なんかいません、私たちは正義を守ってるなんて余計なこと言っちゃうんじゃねえかと大丈夫かなと思ったんですけど、よかったですよ、質問したお姉ちゃんはね本当にわけ分かってなかったんですけど、やっぱりって感じで、あれでよかったんですか大野さんって聞いてきましたからね、だからあれがいいんだよっていうか、あんな質問するあんたがダメなんだよって言いましたけどね。いやでもね、マスクマンはやっぱ思い出がいっぱいありますね。
あ、そうですか。
ちょうど僕が、
はい、
ヒーローをやっていた最後の作品がマスクマンですもん、ショーで。
あ、そうなんですか。
マスクマンまでは衣装が入ったんですね。
おそこなんですね。
そこ大事です。
そこです。
でライブマンになって、下半身がね白になったんですよね、で白ってのは膨張色だから、でやっぱりなんかあみっともねえからやめようと思って、
それ自分で、
そうですね、やんなさい、まあ、レッドとかよりもはどっちかというと、イエローライオンとかね、あれだったんでしょうけども、だから僕マスクマンで レッドっていうよりブラックとか、ブルーマスクはよくやらせてもらってました、ショーで。あ、
そうですか。
いやもちろんまだ全然、今とは今また違う着ぐるみ着てますんで。
あ、着てるんですね。
え、今これ、あ、そうです、これ大変ですよ、これ、このこんだけの維持していくこの SFX
あ、
はい、
そうだったんだ、そうそうそう、知らなかった。
後頭部に YKK ってファスナーついてますんで、あ、そうそう、それを隠すためにこうやってね、バンダナをしているという。
あ、そうなんでしたか。知らなかった。もう勉強になるな。
ボケのボケ倒しで誰か突っ込めよみたいな。でもね、マスクマンはだからそういう意味ではヒーローをやらせてもらってた最後の作品なんです。まあ、その後もね、地方の、なんか泊まりで行ったところにたまたま遊び行ったら、ちょっと入りませんかとか言ってね、遊びでっていうんじゃないけど、ちょっとシャレで最後ずらっと並ぶ時だけ入ったとか、そういうのありますけど、ちゃんとヒーローショーの中でちゃんとヒーローとして立ち回りをしてアクションやってっていうのは、マスクマンまでだったですね。
ああ、そうです。
だから自分でも覚えてますよ、とっても。ブラックマスクとブルーマスクと、はい、でレッドはちゃんと背の高いかっこいい人が先輩がいたんで、その人がやっぱ入るのはやっぱりニーボーさんに代わる人じゃなきゃいけないですから、やっぱりそういう人に入れてもらって、で横でこういろいろ楽しくやらせてもらってたのね。
ああ、そうなんですか。
はい、だからそれこそショーでも、忘れ物しない錦糸町の丸井というね、まあ、今もデパートありますけども、あそこにショーで行ってて、でその頃結構丸井さんって割と頻繁に同じキャラクターでもショーをやってて、そしたらこの間のマスクマンショーはタケルが来たんですよっ って写真見せてもらったら、カエルさんがサイン会で、こうにこやかにファンの方と交流されてる写真をね見せていただいたんです。
マジっすか。
マジです、マジです。
え、俺行きました。
写真があったんだからね。
そこ二人で、
そっくり二人で、
ね、そうそうそうそう。
あ、行きました俺。
はい、レッドマスク来ましたっつって。
記憶ないな。
どんだけ忘れてるんですか。どこへ置いてっちゃったの、あの時代の思い出を。
どこに置いてったんだろう本当に。
ラーメン屋さんの寸胴の奥底に入ってんじゃないですか。
いやいやいや、本当に行きました俺。
見ましたよそれ。だから丸いかどうかちょっとあれですけども、でも僕が丸いで一緒に仕事した、その時レッドをやったやつが、この間変身号をやらせてもらったんですよっつって、でほらこれか見たら、あ、カイズさんだっつって、
あ、じゃあ行きました、
ね、そうでしょ、
行きました行きました、間違いない。
心当たりのある方ぜひ番組にメールください。
こんなことありました、あんなことありました、お待ちしてます。
そうで、今そのこんなことありました、あんなことありましたって、やっぱりそのロケの思い出はやはりね、1年間寒い時から始まり、あの寄りの夏を過ごし、そしてまた極寒の冬へという、あの1年間だったんですけども、まずどうだったですか、撮影が始まってみて。その先ほどのね、見事もありましたんですけども、当然アクションとかもあったし、はい、
まあ一番最初そのね、海のシーン、
はい、
道着で、
はい、
道着で、
あ、そうか、空手のね、達人
ですからね、道着だけで、それでみんなで練習をしてて、そこになんかミオの声が聞こえたとかって一人で抜けちゃうシーンがあって、
はいはいはいはい、
それを抜けてから、海岸をずっと走ったりしてるシーンがあったんですよ、
はいはい、
それを撮った時が、めちゃくちゃ寒くて、めちゃくちゃ寒くて、それで道着一枚だから中に、
はい、あ、そっか、
素肌じゃないですか。
そうですね。
それでやって、
シャツ着れないですもんね、道着だからね。
でよく覚えてるのがね、ペンダントがあったんですよね、
はい、
ミオとの
人の、はいはい、ペンダント、はい、
あのペンダントのアップを取るから、じゃあカイズ君ここ持ってここに置いといてって、それからこう触れちゃって取れないんですよ。
あ、
アップだからちょっとでも触れると思う、
動かしちゃダメなのに、うん、寒いからペンダント見えちゃって
動いちゃうんですよ。
これお酒ピクッと飲むと止まるとか、それ違うの、違う、そうじゃない、それアル中じゃないよね、
は
い、
それで、猪熊さんに、
はい、
ダメだよ、ダメだよカズ君動かしちゃって、そんな無理言わないでよなんて思いながらも、でその頃まだ助監だった、
はい、
今モルタ監督が、
はい、モルタビ
ンさんがギリギリまで僕の手を持ってくれて、はい、それで、はい、せーのみたいなもんですよね、よーしたと、うん、やべーみたいな、それで撮った記憶ありますね。
あ、
もう、うわ、なん、どんだけ寒いんだみたいに思いましたね、はいはいはい、で、あの頃、
うん、
そう、今ちょっと話聞くとすごい優遇されてますけど、あの頃、はい、こう上に着るものなんて、も
そっか、コートみたいなものとか、ね、今なら軽くベンチコートとかね、ありますから、長いね、
はいはいはい、
膝のね、
それにちゃんと衣装さんの方が持っててくれてみたいな、はい、あったのに、
あります
ね、最初だから、
はい、
私も用意もしていかないし、
知らないですもんね、
分かんないから、
そんな寒い、その吹きっさらしだったり、そういうところでね、衣装一枚なんてね、
だから最初はすごいなこの現場みたいに思いましたよね。ね、夏は夏で本当にね、
はい、
寄りのその、
はいはいはい、
日陰が一切ないみたいな、
ない全くない、
全くないみたいな、
はい、トイレもない、
トイレもない、本当そうですよね、
はい、
水道も何もないから、
何もない、
どうしようみたいな、
だ当時あの時だけは男に生まれてよかったと思ってましたけどね、
ですよね、
まあもうこれはね時効ですからですけどね、女性の方はさすがにね、
きつかったですよね、
だから飲めないし、で昼休みに車でその事務局まではね、はい、事務所まで走ってもらって、それで
行ってましたよね、
そうそう、今は違いますよ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、もう今は
ね、今話聞くとなんか
今ロケバスにはついてますからちゃんと、
ね、ちょっとそれね、違いすぎますよ
ね、そう、僕もね、あれです、真剣じゃだって、僕バイオマンまで撮影行ってたので、25年ぶりの撮影現場で、行ったらロケバスにトイレついてると思って、でいや今はねそういう昔みたいなことやっちゃうと、ロケ地を貸してもらえなくなるんで、そういうようなことは絶対しちゃいけないんだ、だからロケ弁当食べた後も、全部箸は箸ここ カップはここ、うん、弁当の殻はここ、残飯はここ、もうね、十何箇所ぐらいこう全部置くとこがあって、分別しないとダメっていうね、うん、あのきちんとしてるんです、今のロケ隊は。うんうん、だからすごく、あ、
そういう意味では昔ざっくりでしたよね。
もう超ざっくりでしたね。
はい、ダンボールかなんかにボンと、
ボンとあって、ね、食べて、あ、一個余ってますね。若いやつなんかよくジャックの子供ね、二、はいはい、個食べたりしてましたけど、でもまあそれはそれでね、そんな時代だったですからね。
ね、
怪我とかはされなかったですか？
私ね、一回ね、八景島、
はい、
もうよく使ったんですけど、八景島で、はい、そうやはり空手、
はいはいはい、
空手じゃない、あの時そう、あのセクシーショットのあるあの水着のシーン、
セクシーショットの、はいはい
はいはい、皆さんが水着になるっていうシーンで、やっぱり裸足で走るっていうシーンがあって、
はいはいはい、
その時に爪を剥がしました、ね、剥がしたまではいかなかったんですけどね、もう半分剥がれたぐらい、それはありましたね。でそれ以外はやっぱり擦り傷とかあざとかっていうのは、
うん、もう日常さんですよね、うん、
別に怪我っていうブルニア入れてませんでしたからね、
うん、特にまたマスクマンはそれぞれが憲法の達人という設定ですから、ね、もうそんないててって言うといかないですし、ね、しっかりとこう、ね、やっぱ肩もビシッと決めて、
はいはい
はい、あれ空手の特訓とかしたんですか、肩とかは。
あのね、
はい、
やらなかったですね、あの、1、2回、2回ほどかな、はいはい、ジャックのあの、はい、大久保でしたっけ、
大久保の体育館ですね、
に行ったんですけど、2回行ったかどうかっていう、そのぐらいでしたね、確か、
うん、いやにしたらやっぱり俳優さんすごいですね、ちゃんと決まってましたもんね。
いや、そうですか、
すごいすごい、いや、すごいですよ、ちゃんとこうやってて。
いや、だからあれが、うん、どうなんだろうって、これが本当に様になってるのかって、うん、
空手の達人で、それこそね、ブルーマスクとかはね、ほら中国憲法の、
はいはい、もう彼はすごかったですからね、
本物でしたから、うんうん、ね、だってあれで結構ジャックの皆さんが、うん、影響されて、うん、あのジャックの中で中国憲法ブーム来てましたからね。あのブルーマスクの、ね、変身後やってらした北川勉さんも、うん、それで本格的に中国憲法始められた、
ね、らしいですね。あの時に、はい、あの広田がいて、
はいはい、
で、うん、逆に二宮君って
言ったの、はい、ティーチャー、僕らティーチャーって呼んでました、二宮君、はい、いました、
二宮君も、はい、あれ準優勝かなんか、
そうです、そうです、ね、
チャンピオンでした、優勝が、
そう、そう、あの広
田君で、準優勝が二宮君かなんかだったんですよね。
そうそうそうそう、
だからすごかったんですよ、
ね、だからみんな、だから周りがね、どうやってやるんだと、二の教えてよみたいな感じでね、そう、うん、でもなんかそういうのがなんかこう全体にこう伝わってくると、なんかみんなアクションでもそうですけど、イケイケな感じになってくると、やっぱ盛り上がるんじゃないですかね、
うんうん、ですかね。あの、はい、私はね、
はい、
あの最後の方トランポリンなんかを踏んでやってたんですよ、即答とか
お、はいはいはいはい、
やってたんですけど、
はい、
それをやろうっていうか、
ええ、
うん、始めたのはあのそのフラッシュマンに出た時に、
はい、
キヤシさんがやってたんですよね。
あ、はいはいはい、
それ見て、
うん、
やらなくちゃいけないもんだとも思ってたし、
あ、ね、あ、
かっこいいな、やりたいなとも思ってたから、はいはいはい、であの休憩中なんかに、うん、ジャック の, あのそれこそ赤田君だったり八塚さんだったりに、
う
ん、
う
ん、的場君だったりに教えてもらって、うん、やれるようになったんですよね、
はいはいはい、
うん、で最後の方は正落ちなんかもやったりとか自分で、
おお、すごいですよ、それはもう、
ね、やってましたね。
俳優さんでそこまでやる方ってなかなかね、
あ
のトンボ切るからねなんつって、あのでんぐり返しだったりなんて、ね、うん、まあ、転がるからトンボでいいんだけどねみたいなね、人もいましたけど、あ、そこまで
やってましたね、
やっぱでもそういうなんかこうみんなでイケイケみたいなのがあったり
する、あったのかもしれないですね、
ね、うん、じゃあジャックの方たちともじゃあそういう結構いい感じで、
ね、そうですね、やっぱりジャックの方ってそういう自分、はい、あの俳優の方が やる気があって、そういう風に見せると、
はいはい、
どんどんこう教えてくれるし、
そうですね、アド
バイスしますもんね、うん、温かい目で見てくれるんですよね、
はい、
うん、だから、うん、すごく、うん、
ね、
うん、わきあやいじゃないですけど、ね、やらせていただきましたね。
またそこの皆さんが、まあ、それこそレッドのニーボリさんはね、うん、はい、親分でいて、はい、でそこに的場さん、北川さんといったね、はい、こう、まあ、当時中堅ですよね、
はい、
で若手の八塚君とか赤田君とかがこう、うん、いい感じでこうなんかこうバランスが取れてて ね、
はい、
でなんかこう命令一回よし行くぞって、あ、行きましょうみたいなね、うん、 だからそういうこう統率が取れてて、うん、だからなんかこうみんなそういう意味では命がけのお仕事をされてるんですけども、うん、そんなことをみじんともね感じさせないぐらい、うん、なんかいつも冗談ばっかり言ってるような、うん、特に新堀さんとか、うん、いつも冗談ばっかり言ってる感じじゃないですか
ですよ ね、
ねあんな大変なことをしてるのにみたいなね、だそうするとやっぱ俳優さんたちもやっぱりこう気概がこう上がってくるっていうか、うん、でましてはね広田君みたいなそういう達人が変身前にもいて、うん、じゃあちょっと俺らも負けずにやっていこうかなみたいなね、うん、永田由紀ちゃんなんかも結構アクションできる子でしたもんね。
そうですね、彼女は、うん、できましたね、うん、
ね、まあ、の東映のやっぱアクションのね、はいはいはい、まあ、それこそ上村喜八郎君とねあの一緒の事務所だったんですね、
はいはいはい、当時は、ね、そうですね、
うん、だからやっぱちょっとアクションに強い、
うん、
そ
う由紀ちゃんは、うん、はい、やってましたね、
うん、それこそだからくのいちっていうね役どころでね、だからあこれはやっぱいいキャスティングだなと思って僕らもあのドラマの方もね見させていただいたんですけども、先ほどあの監督との話で地方ロケなんていうお話もありましたけども、うん、地方行ってなんか楽しかった思い出とかってあります？
地方行って楽しかった、はい、一回ね、
はい、
これも場所どこだか記憶ないんですけど、確か岐阜の方だと思うんですけど、
はいはいはい、
に行った時に、
うん、
そのロケをやる時に、
はい、
やる場所とかやる時間を、
うん、
その町内放送っていうんですか、
ああはいはいはいはいはい、
で今、
うん、
あの東映の光戦隊マスクマンの撮影隊が来てますとかって言って、はいはい、
うん、
で今日夜何時からどこどこで撮影します
って言って、余計なこと見学者来ちゃうじゃんみたいな、
それでごそっと来たんですよ。
そうね、そりゃ
村上で来ちゃった
みたいな、はいみたいな、
はい集合ですね、
撮影どころじゃないじゃんみたいな、
そうですよね、
そういう記憶ありますね、
ね、東京さんからテレビがドラマさん撮りに来たよ
って、うん、そういう感覚なんですよね、
あらららら余計なことしてくれて、うん、こっちは山奥でこっそり撮りたかったのにみたいなね、
うん
うん、そうそう、ロケはそれありますよね、
ありましたね、地方
ロケは特に、そう結構だからまあ分かるけど、
うん、
でもどうなるかぐらいはあんたたちも考えてよみたいなねそう、さっきの恋人いますかじゃないけど、あの、わけのわかんない人ってのは一番困りますよね。
困りますね。
ね、
うん、
あの、もうデパート行って今ふっと思い出したのはですね、うん、あの、やはり館内放送で、うん、本日もご来店いただきまして誠にありがとうございます、うん、本日午後1時より屋上特設ステージにおきまして光線隊マスクマンのショーがございます。
光線隊
光だよ光線じゃねえよ、光線隊マスクマンのショー光を、もう屋上で練習しながら光だよって突っ込みましたけどね
調べて子供たちも一斉に突
っ込んでたよね、子供たちも突っ込んでたよね、あれとか思いながら、ね、よくわけだでも1年間はじゃあそういうあれでは大変だったでしょうけども、楽しい思い出
は楽しかったですね、大変というよりも楽しかったですね、
それは一番ですよね、
やっぱりね、
はい、
あの赤って主役じゃないですか、やっぱり皆さん立ててくれるっていうのもありますから、やっぱりそれこそ気持ちよかったですよね、だから最初の舞台と同じ、
あ、来た、
お、
そうか、あれがあったかもしれません ね高骨感というかね、
あの中学の時の達成感というか、あの思い出、
あれがここに
来た、
来た、
戻ってきた、やった、
繋がった、
繋がった、
よかった、よかった、
コマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回私海津亮介がお邪魔しています。メディテーション。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いや面白い、
はい、
やっぱりね、
うん、
スーパー戦隊シリーズはね、うん、奥が深いですわ、
ね、
さあそんなですね海津さんにですね、質問とメールが来ておりますので、
はい、
いろいろお答えいただけるものはお答えいただきたいと思います、はい、
ラジオネーム、はい、古木場さんからです。ショッカーさん、貝原さん、そして海津亮介さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、どうも。
マスクマンは大人になってから見たのですが、序盤でのゴッドハンドの回や、うん、イガムとの決闘、柴田時恵さんがゲストに出演されたエリーの回、終盤のバラバとの一騎打ちなど、見せ場の多いレッドマスク、タケルはかっこいいです。 ですが、前編通して一番の見どころといえば、やはりミオことイアル姫との恋模様ですよね。大人になって見たからこそ、戦隊版ロミオとジュリエットとも言えるストーリーを理解し、じっくりと楽しむことができました。しかし、最終的には悲恋で終わってしまって、ファンとしては物悲しくありました。そこで質問です。最終回の後、タケルはどんな人生を送ったと思いますか？イアル姫と再会することなく平穏に暮らしてしまったのでしょうか？何か想像がありましたら聞かせてください。追伸、いつも美味しいラーメンをありがとうございます。これからも定期的にお店にお邪魔させてもらいます。メディテーション
と。あ、メディテーション
どうもどうも。
お店の常連さんですね。
はい、黒木岩くんありがとう。
わかりますか？
はい、わかります。
そうなんですね、はいはい、よかったですね。
いつもお店じゃ聞けないことをじゃあ持ってきましたね。
はい、ですね、
はい。
最終回の後どんな人生を、
そうでしょうね。
そっか、
うん、振り向かないでって、
ね、うん、そうだよね。
まあ、多分
ね、うん、甘さになっちゃったんですもん。だってね、
あのイガム王子はね、
イガム
王子が
二役だったから、ね、顔同じだったからどう
じゃ、お姉ちゃんの方、
甘さんの格好したの覚えてんだけど、うん、あ、そうかそうかそうか。でイアルの方はあれだ、
イアルの地下帝国の方に、
うん、そうだそうだ、うん、会えないね。だから、
うん、そうなんですよね。
そう
なんですよ。会え、本当に会えないのか。
そう、あの最終回は私も本当に、うん、え、うん、でしたね、え、みたいな。
やっぱ言ってもこの番組だから割とハッピーエンドかなっていう、
せっかく
助け出したのに、ちょっとそんな感覚であったんですけど、ね、地下、あ、そういうことで、あの地底帝国中部から今日はあの同じ地下48階つながりということでですね、リアル姫がですね、まあ、リアルに来ないですけども、ね、
来ないですけども、
来てくれたら嬉しいな、浅見さんに普通に会いたいな、
会いたいですね、私も、ね、
はい、大好きだったんですけどね、はい、どうでしょう、
ね、どうでしょ
う、
もうあのまんまじゃないですかね。もう一生会わないと、
うん、まあ、世界がね、
うん、そうですよね。
タケルの性格からしてみたいな ね、
タケル、そこにタケルの性格っていうのがあるわけですね、
タケルがね、
うん、
タケルさん、
ね、
タケルさんかっこよかったですもんね。
はい、
いやいやいや、
タケルさんは、
いや、つまりカイツさんがかっこよかった。
いやいや、そうじゃないんですよね。あれはね、タケルはかっこいいなと思いましたよ、私も。
おお、でもね、そっか、難しい質問ですよ ね、
ね、
そうですね、
ぜひ、あの続き、あの、じゃあぜひ、あの味噌汁で考えていただいて、はいはい、
これなかなか進みには出せない。
今度来た時にじゃあ、
ね、
また、
ね、あの、ラジオを聞いてる皆さんで、あのその先聞きたいなって方も、じゃあぜひ味噌汁
で。そうですね、
そうですね、そうしましょう。じゃあ、続
き、深いテーマだったね。
はい、ラジオネーム埼玉県もさきちさんからです。マスターレイノさん、カイズさん、こんにちは。
こんにちは。
質問が2つあるみたいです。うん、味噌ラーメン専門店、味噌市、上石神井店で店主をされているという情報がありましたので、はい、行ってみようと思います。はい、お店のおすすめメニューは何ですか、という質問。
お店、はい、うん、うちはですね、はい、味噌ラーメン専門店なんですよ。味噌ラーメンしかないんですよね。はい、
うん、
それで、その味噌ラーメンに辛さが4段階ありまして、ピリ辛、辛辛、皮膚き、爆発ってあるんですけど、
皮膚き爆発、
はい、
すごいダイナマンじゃない
の。はい、それでもう皮膚き爆発になると激辛の部類なんですけど、それで、大レンジャーのキリンの、
はいはい、
ケイちゃん、
はい、土屋
ケイちゃんは、
はい、
大好きなんですよ、辛いの。
辛いのはね。
で、爆発も、
うん、この間2日続けて食べに行ったってツイッターにありましたけど、
はい、はい、で、爆発を食べて、爆発の上を食べたいということで、
大爆発を、
はい、特別なんですけどね、普通出してないんですけど、ケースケ用に特別に作ったんですよ、
裏メニューを、
はい、はい、ペロッと食べてきましたね。おかしいですね、彼は。
さすが黄色ですね、
ね。
黄色いの、黄色だからカレーモンが好きだっていうね。
そういう感じなんですよ、うちは。あとはつけ麺がうち独自で、
はい、
つけ麺は一押しですね。
あ、そうですか。あ、今度つけ麺行ってみよう。
あ、つけ麺美味しいですよ、本当。つけ麺は辛さが、ピリ辛、辛辛、皮膚きまでなんですけど、
うん、
やっぱり辛さ選べますので、ぜひ来てください、
ね、ぜひぜひ、うん、ピリ、ピリ辛行ってみようかな。
いや、もうちょっと行きましょうよ。
爆発したくないですよ。順番、今度僕はあの、ほら、うん、食券でまず買うから、
はいはい、
あの割とこうオーソドックスに、
うん、
あのこうメインのね、
普通
の味噌ゆちラーメンみたいな感じで、
う
ん、僕はあの 温泉卵とか、はいはい、そういうゆで卵系が好きなんで、うん、味玉をトッピングしてもらって、うん、で、でこの間もいただきましたけど、ね、はい、うまい、
あ、食べ
たい、あざっす。
あの子供の時にやっぱあのなかなか味噌ラーメンって東京方面にいるとそんなに美味しいのがなかなか
って、そうですね、私もそういうイメージがなかったんですよ、うん、
ね、今までやっぱりその札幌ラーメン、うん、やっぱりその札幌行ってそのね、うん、ラーメン横丁とか、うん、そういうところでこう味噌ラーメンとか食べたりした時に、うん、あ、うまいなと思ってたんだけど、うん、なかなかね東京でこうそういうのってこうね会えなくて、うん、で結構まあ味噌ラーメンって出すとこあるんですけど、いろいろこうラーメン屋さんでいろんなメニューのついでに出る味噌ラーメンが多いんで、うん、結構これね、何食べても美味しいとこなんだけど味噌ラーメンはなっていうお店が実は多いの、
うん、
僕も行く店なんか割とあって、はい、だからそこをね満足させてくれるね味噌ラーメン専門店はね、ありがたいですよ、
ね、あ、どうもどうも、
ね、ちょっとお店でお話したんですけど、はいはい、本当に子供の時食べた懐かしい味 で、はいはい、でめちゃめちゃ美味しくてコクがあって、でちょっとニンニク入れたりなんかして ね、でお酢入れたりなんかしてね、でまたこう自分のこうまた好みにちょっとね、あれだったらニンニクガンガン効かしてスタミナつけてみたいな、ね、そうそう、じゃあ今度ちょっとピリ辛からいずれ爆発も、
あ、ぜひぜひ
やはりね、ダイナマンや
るんですから、
ね、
うん、爆発もしないと
爆発は次の日トイレが大変じゃないかと、いろいろこういろいろ考えたらいいかも
そうですね、二度楽しめますからね、
あ、二度
楽
しめ、
はいはい
はい、はい、あ、もう
土屋のケイちゃん相当楽しんだらしい
すごいな、はい、もう一個質問があるんですけれども、はい、2015年3月21日から22日、マニラで J インフュージョンが主催した変身婚というイベントに、はい、地球戦隊ファイブマンの新達也ケイさんとともにスペシャルゲストとして参加したと書いてあったんですけれども、
はいはい、
これはどういったイベントだったのでしょうかと、
はいはいはい、
はい、前回ゲストのね新達也さんと、
そうですね、
はいはい、
フィリピンのマニラに行かれたということで、
はいは
い、
はい、ですね、
はい、
今ねうちの奥さんが、はい、あのフィリピンの方なんですよ、
はいはいはい、
そういう関係もあってですね、うん、
はい、
それでまあ前からオファーはいただいてたんですよ、
うん、
で、あのフィリピンではね、はい、あのマスクマンすごい人気なんですよ、
あ、
もう自分が思ってる以上、すごいんですよ、
うん、
もう行ってびっくりしたんですけど、
へ、
でレッドマスクが来る、レッドマスクが何かをするっていうだけで、
はい、
特典がいろいろあるんですね、ホテルは安くなる、
お、
料理はタダで出てくる、
うもう
すごいんですよ、
もうレッドマスクパック、
はい、
レッドマスクツアー
で、もうレッ、あのマスクマンをね再放送入れると 4,5 回やってるんですよ柱、
ね、
で向こうで戦隊をやってるのが5本、
はい、
バイオマン、マスクマン、うん、ジェットマン、ジェットマン、ファイブマン、
うん、
あとターボレンジャーかな、
ターボレンジャーだったかな、
なんか、なんかそ、をやってるんですけど、だからそういう関係もあって、
うん、
でオファーをいただいたんです、はいはい、今までは断ってたんですけど、はいはい、そのじゃあチャリティーイベントとしてやるんだったら、はい、出演しようかなみたいに、はいはい、てみたら、
うん、
ぜひそれでみたいな形になったんで、はいはいはい、あ、じゃあっていうことで、
うん、
行かせていただいたんですよ。それでまあちょっと前から進行のあったそのシンさん、ファイブブルーの方に、
うん、
一緒に行かないって言ったら、
はいはいはいはい、
お行く行く、
うん、
軽いなみたいな
同じこと言ってました先月
本当に新さんは本当にいい人なんですよ、この人すごいいい人なんで大好きなんですけど、
はいはい、
で一緒にまあ行ってもいただいて、うん、それでそのチャリティーとして、
はい、
でこちらからいろんなものを持ってってチャリティーオークションもやって、うん、その収益も、はい、は全額寄付で、
うん、
でそのイベントのあるの全部の収益のまた一部は、
はい、
チャリティーに回してもらってという形でやったんですよ、はいはいはい、で来年はですね、
はい、
変身婚とはちょっと切れまして、うん、切れましてっていうか、うんうん、今度は、なんだっけな、特スピリッツ、特撮魂、
お、
特スピリッツというのを、
はい、
うちの奥さんがオーガナイザー、
はいはいはい、
プロデュースしてやることになって、それはもう、もう本当にこの間やったのは、うん、イベントありきの チャリティーだったんですね。で今回もチャリティーイベントと、もう、はいはいはいはい、全部がチャリティーイベントということでやりたいなと思って、
はいはいはい、
でいや、やろうかなと思ってるんですよ、はいはい、来年3月、
あ、2016年、
はい、あ、そうか、
はい、今年というか、う
ん、じゃあ2016年、じゃあもう今年の3月に、
うん、今年3月に行って、そういった、そう、それでその寄付をするところはもうあの小児がんで、はいはい、あちらって、
うん、
あの日本と違って保険制度っていうのがないんですよ、やはり。だから、
うん、
あの診察はしてもらえるんですよ、
はいはいはい、
診察はしてもらえて、うん、あなたこういう病気ですね、
うん、
で終わっちゃうんですよ。
え、
それから治療、
治療、そっからお金かかるじゃないですか。
お金がかかるんですよ、
ね、
だから薬を買った、うん、あの買わなくちゃいけない、うん、治療で注射しなくちゃいけない、うん、何しなくちゃいけないってなると、う
ん、手術したりとかね、
ってことがお金がないとできないんですよ、
うん、
向こうは、
そうなんだ。
だからそう、がんとかなって
ね、子供でしかもね、うん、
はい、
なんか
だから病院に入院してることができない子が多いんですよ、はい、
ちょ
っとみんなボランティアみたいな施設がいっぱいあるんですよ、うん、
はいはいはい、
で、まあ、小児がんだったら小児がんが集まってるそういう施設があって、うん、で働いてる人も働いてるっていうのかな、ボランティアの方がやってて、
うん、
でそういうところに今回はもう寄付をして、はい、
うん、
いていこう、うん、で私たちがやってる活動が、
うん、
あのフィリピンの方たちに、うん、まあ、少しでも知ってもらえて、
うん、
でそういう、あ、じゃあ私もという形が一人でも二人でも増えてやっていけたらなって思ってるんですよ、
うん
うん、だから本当に私たちが一回イベントをやってやる額なんていうのはもう本当にビビたるもんで、うん、何の役にもっていうことはないかもしれないんですけど、役には立つ、あの美学なんで大したことは できないんですけど、それから波及するものをどんどんどんどん広げてやっていけたらなと思って、まあ、先ほどのショッカーさんの言葉じゃないけど、継続をしていって、それが大きなものに、
いや、もうそれはね、
できればなとは思ってるんですけど、
ね、フィリピンの子たちにしてみればね、その昔自分たちがね、うん、見ていた、まあまあ、もしかしたらその親の世代かもしれないですけども、はい、そういったあ、マスクマンとかファイオマンとか、うん、正義の味方がね、
うん、
今その自分たちを助けるために救うためにね、うん、そういう活動をしてくれるなんて、なんかすごく夢のあるね、
うん、
いや本当はまあ国がね、そういう保障もしなきゃいけないと思うん
です
け
ど、うん、それ
を
ね、
うん、やはりそのまた、まあ、ある意味発展途上国というか、うん、そういうやっぱ先進国に及ばない、うん、そういう部分を、うん、そういう弱いところを正義の味方が、日本のヒーローがね、
うん、
なんかジャパンヒーローがそういうのをこう、うん、サポートしてくれるなんて、うん、すごくこうね、うん、あので口で言うのは簡単ですけど、うん、実際にやっぱ会社さんとか行ってらっしゃって活動されてるわけですから、やっぱそれってすごいことだなと思うし、
うん、
あの親御さんにしてみれば、それこそその親御さんの世代が多分今の、
う
ん、
そうですね、
それこそマスクマンの、ね、見てた子たちが親になって、うん、で自分たちの子供を助けることを、うん、マスクマンやファイブマンがしてくれたったらね、うん、どんだけこれは勇気づけられることだと思うし、うん、それはもうね、日本人としてね、僕らは誇りに思えることだと思うですし、
まだまだ本当に1回目で、今年が2回目なんで、まだ本当にこれからなんですよね、これから本当に、うん、5年10年と続けていきたいな、いけたらなと思って、
それこそ3月あたりでした、そういうね、なんか例えば日本からもね、まあ、そういう、まあ、出演者もそうですけども、例えばそういうツアーを組んでね、例えばそういう観光とかなんかでも、例えばそのお金が現地にやっぱ落ちるっていうことは素晴らしいことだと思うので、例えばそういう活動でね、一緒に応援に来たよみたいな、そういうねことをやるなんていうのもあれだと思いますし、いろいろ企画はできると思いますよね、
でもね、
うん、
基本ね、やはりね、あのフィリピンのマニラっていうところは安全ではないんですよね、
治安か、
はい、
そうか、難しいところですね、だから
そういうところもあるんで、
一
人で歩かないでください、
はいはいはい、
っていう国なんで、
いやでも危険を犯してもね、そうやってでもね、行かれている会社に対してそういうと思うし、 で本当はやっぱりその、うん、そういった戦隊もそうだと思うんですけど、うん、あの日本の作品っていうのはやっぱり、まあ、世界でねやっぱりいろんな作品が、はいはい、いろんな世界で、うん、例えば仮面ライダーだったらタイですごかったりとか、うん、そういうあのメタルヒーロー系のね、うん、なんか、ジャスピオンとか、うん、そういうのだとこれはあのブラジル行ったらもうとんでもないこと、うん、サンパウロでその大合唱が起こるみたいなのとか、うん、フランスではこれが当たってるとか、うん、これはスペインではこれだとか、うん、もう世界でいろんな番組がやって
るんですよ、ね、すごいですよね。
ましてフィリピンではね、うん、そうやってマスクマンとかファイブマンとかがやってた、うん、であの僕らのねあのこの間、スーパー戦隊スピリッツ海津さんもね、うん、見に来てくださったんですけども、うん、あの時あのゴレンジャー歌ってたあの堀江光子さん、
はいはい、
あのアニメの、うん、ボルテス5というロボットアニメをね、はいはいはい、歌ってらっしゃるんですけども、うん、ボルテス5は本当にもう国賓級扱いだっていう、
そうですね、フィリピンだとすごいらしいですね、
すごいっていう話をね、うん、僕らもよく聞いてて、うん、であの今の安倍晋三さん あの総理大臣の奥様が、はい、うん、前の政権の時の、安倍内閣の時に、うん、フィリピンに、奥さんが行かれて、
はい、
でそういったあのやはりそういったあの子供たちがいる養護施設を訪問されたらしいんですね、
うん、あ、そうなんですか、うん、
そしたらあの日本のファーストレディが来てくれたということで、うん、その子供たちがじゃあ、うん、あのファーストレディに歌をプレゼントしましょう、うん、でみんなで合唱するっていうから、うん、てっきりそれはもう桜桜とかね日本のそういった、うん、歌うのかなと思ったらいきなり親にはぐれたひな鳥がもうアッキーポカーンですよ。何この歌。それはあのボルテス5のエンディングの水木一郎さんが歌ってる歌なんですよ。
あ、そうなんですか。
でまさかその昭恵夫人がそんなボルテス5知る由もなく、
ないです、ね、
この歌は何親にはぐれたってまた悲しい歌歌ってってそれはボルテス5のエンディングだよってこれは水木の兄貴から聞いてびっくりしましたけど、いやそれほどもうそういった子供たちまで、うん、そのボルテス5、うん、日本のアニメを大事に思っててくれてるんだ、うん、で堀江光子さんが行かれた時はもう本当に国賓待遇で道路を全部封鎖して車を移動させてくれたって、うん、まあ、それ治安もあれだかもしれないですけど、はいはい、全部封鎖して、うん、すごいな、うん、そんなにすごいのか、うん、で僕の そこまですごいのかな、うん、でちょっと思って、でも僕そのなかなかフィリピンって行ったことはないけども、うん、あの身近でできるフィリピン体験ってできるじゃないですか。
ありますよね、身近に
ね身近に、はい、あのちょっと吉祥寺あたりに行きますと、
はい、
あのフィリピンの女性がいっぱいいるお店があったわけですね、
はいはいはい、
でそこへ行きましてですねあの、まあ、連れてくれたわけです、ね、はい、なんで ある程度のこうおじさんたちになるとみんなあのフィリピンのお店が好きになるんですかね。
なんででしょうね。
ちょっとショックはちょっと飲み行こうかって、うん、いきなり、あなたは今度はいつ来るみたいなそういうお店だったんですけど、そこへ行って、いや結局そのなかなか日本語が通じないとね、やっぱりお姉さんたちも、うん、カラオケ歌ってくれ、うん、まあ皆さんその演歌とかね、うん、そういうムード歌謡とかいろいろ歌われるんでしょうけど、うん、ふっとそこで待てよと、フィリピンの人にはボルテス5が受けるみたいな、うん、果たして本当かどうかやってみようと思ってですねでボルテス5をカラオケ入れて、
はい、
フィリピンパブで音出たんですね、バーンって、うん、ダランダンダダーンた瞬間に店中のお姉ちゃんが、うん、おーボルテス5ボルテス5ボルテス5、本当だったすごい人気でしたね。今度はマスクマンを歌ってみたいと思って
そうですね
ねえ、でも、まあでも本当それだけの影響力のある国ですから、でましてそこに、まあアニメはね、なかなかあれですけども、そういう意味では実写ドラマですから、リアルなね、それこそ、レッドマスクが、そしてまた、ファイブブルーが、っていうかね、そういう形で、こう、あ、本物って、でしかも、カイズさんもそうだし、シンダッちゃんもそうだし、で皆さん、ほら、変わらないじゃないですか。
はい、
若々しくね、あの時のまんまでね、バッとこう来て、そこでこう、変身ポーズとか、ね、でなんかこう温かいメッセージとか、まあ、歌を歌ったりとか、それはね、まあ、もう子供というよりもその頃の子供たちが、ね、もう感動すると思う。それでしかもそれが、ね、子供たちのために生かされてるってなったら、これはむしろね、なんか安倍内閣とか見ろとむしろこれを見ろと、この活動こそが平和活動じゃねえのかよみたいな、ね、いやもうぜひね、頑張って、
ありがとうございます。
なんか及ばせながらなんかお手伝いできることありましたら、いわゆるこういう、
そうですね、ぜひ
イベント屋ですので、そうイベント企画とかプロデュースなんていうのは、はいはいはい、一応そういうの専門にやっておりますので、
そうですね、本当にこうもう 続けることができて、ね、できたらぜひよろしくお願いします。
ね、もう司会でも何でもやりますけど、ね、そうか、タガログ語にしなきゃいけないね。
ですね。覚えてください。
この下がまぶて、
よく覚えてますね。
マハリキタ。
随分通いましたね。
あなた口チョコレート心冷蔵庫のみたいなね。違うじゃねえかそれ。はい。深い意味はあります。はい。まあでもそうやってでももういろんな活動されてらっしゃる深井さん、ちょっと前後しちゃってありますけど、うん、じゃあ、はい、マスクマン、ね、終わりました、うん、ね、1年間終わりまして、はい、でそこからまだしばらくは、ね、俳優さんとして、
はい、
ね、結構でもいろいろ出てらっしゃる戦隊ものも出てらっしゃいましたしね、
大レンジャーゲストで、はい、何本か、
ね、はい、あれですよ、リンちゃんの大レンジャーの、
あ、はい、
ね、あ恋する話、
はい、
恋バナ、
あ、はいはい、
アイドルのね、
はいはい
はい、
そっか、
そうですよ、
はい、そうか、はあ、はい、
メディア、
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 魔術師、
魔術
師の、はいはい、ですね、
あれの時の、ね、あの歌をね、はい、リンちゃんが歌う、うんうん、歌ってたのが石田陽子、うんうん、っていうですね、あの歌でおなじみの、そうそう。ね、とか、ね、結構いろいろシリーズもそうですし、うん、結構時代劇とか出てらっしゃいましたしね、
そうですね、時代劇とか、う
ん、はい、
あと渡る世間
も、あ、そうだ、橋田組、
はい、お、橋田組に入り損ねたみたいなね、
はい、いやいやいやいや
いやいやいやいや、
出た出た、そうだそうだ、
無理ですね、私
セリフ長いから
それもありますけど、
セリフ3ページからありますから、もうそんなこと言ったってしょうがないじゃないかってい
うもうあそこの、はい、独特の世界、
あの空気は、
はい、
あ、
ダメでしたね
いやいやいやいやいやいや
いや本当に、
でもそこね、そこに行くってスタートライン登るだけでもすごい、すごい、
まあ、それはそうですよね、
誰もたどり着けないんですから、そこまで、はい、
そうですよね、
だからホノルルマラソンの3万人目みたいなもんでみんなスタート行くたどり着く前にあの骨折っちゃったりとかするみたいなね、
はい、だからまあ、うん、それはもう本当にすごいことだとは思うんですけど、いやでもあの世界は独特で、私だからどっちかっていうとほら、うん、もう戦隊で育ったみたいなのがあるんで、うん、
はい、
ね、もう大会系ですよね、
はいはいはい、
それがなんか文化系ですよね、 あっちはどちらかというと、
そうですね、
女子中心のみたいな、
はい、もう女帝がいっぱいいますよね、
ダメでしたね、
橋田組で石井福子プロデューサーで、
はい、
ね、赤木春江さんでピン子さんで
みたい
な、
はい、
そういうラインですけど、はい、で当時から山岡久乃さんもいたりなんかしてっていうね、あら大変
私ね、一回ね、NG 特集って昔よかったじゃないですか、
ありました、ありました、はい、
あれで、出たことあるんですよ、
あ
っていうか使われたことがあるんですよ、
はいはいはいはい、
それがもうあの山岡さんと、
はいはいはい、
あとだんご主人、
はい、藤岡拓也さん、
はい
はい、
と3人でやってる芝居の時に、
うわ、重
っ、今よりもう本当に緊張して、もうここがもうヒキヒキ言うようなシーン で NG を2回か3回出したんですよ、
はいはい、
そしたら山岡さんが、山岡さんってとってもいい方なんです、本当にすっごくいい方なんです、でも芝居に関してはすごい厳しい方なんですよ、あの人、あの方で、あの方が、あ、いいのよ、何回 NG 出してもいいものができればいいんだからねって、でもその言い方がすごい、あの、そのシーンだけをパチって撮るじゃないですかね、
はいはいはい、
すごい冷たく、
そうです、ね、
高飛車に聞こえちゃったんですよね、
はいはいはい、
で私、あ、すいませんすいませんって言ってるのを使え、
あ、そこ使われちゃったんだ、
使われちゃって、はいはいはい、だから逆に山岡さんに、
あ、悪いことしちゃった
なぐらいに思った
ね、高くしてもらってるのに、
そうそうそう、山岡さん本当にね、
うん、
もういい方だから、いいの、いい、何回も、ね、やってもいいのよ、大丈夫よっていう感じだったんだけど、
日本のお母さん、そのままにね、
テレビの怖いところで編集でパクってそこだけを使っちゃって、
ね、ね、あれねえからない編集はあれ、う
ん、だからそれを見た私のね、友達、俳優の友達、よくあんなとこで芝居できんなお前みたいに言われましたけど、
いやいやいやいや、そうですよ、
あ、そこはね、緊張の、
でもなかなか誰もができる経験じゃないから、これもまたいいね、今となっては、うん、いい経験じゃないですか、ね、うん、いい思い出だと思います、うん、誰もだってできてないんですか、そんなそこへ行った俳優さんいないですから、
うん、いやいや、ね、あと倉田くんが、
そうそう、だからヒーローもの系だともう倉田哲夫さん、
倉田くんが出てますよね、
もう海津亮介さんぐらいじゃないですか、うん、だってあと浮かばないですもん、うん、変身もの系で、変身もの系でっていうか、うん、よくぞ行ったそこまでって感じですもんね、
いやいやいや、
でもそうやって、まあ、でもいろんなドラマで、
はい、
活躍されてた海津さんが、
はい、
今のまあお仕事に、
はいはい、
まあ、その こう行かれる、うんまあ、きっかけといいますか、うん、ね、はい、
何なんでしょうね、何なんでしょうっていうか、やっぱり自分に限界が見えたっていうのが一番だと思うんですよね。あの才能がねえなと。その才能っていうのはやっぱり芝居をするだけじゃなく、うん、やはり、まあ、世渡りというか、
あ、まあまあ、ね、これはどの世界もね、
うん、あります。特にこの業界は本当につながりがやっぱり大事じゃないですか、はい、プロデューサーだったり監督だったり、はいはい、そういう世渡りがの才能が自分でねえなと思いまして、
いやいやいやいやいや、
で事務あのまあ一番最後にいた事務所から辞めて違う事務所に行くことも考えたんですよ。
うん、
でも行ってもやっぱりまた俺と同じような人がそこの事務所にはいるだろうし、
あ、
これはもう、うん、よし辞めようと、う
ん、これまでも一年発起ですわね、まあ、まあこれはちょっと今まで違うぞと、うん、
それを決めたのがですね、うん、ウルトラマンガイア、
はいはい、ガイア
レギュラーで出てたんですけど、
はいはいはいはい、
で途中だったんですよ。
おう、
でマネージャーに、うん、もうガイア出てこないって、レギュラーって準レギュラーっぽくて、そのジオベースっていうところ の、
はいはいはい、
あの研究員みたいなあれだったんで、 そうでしたね、そこが出てくるシーンだけ出てたん で、
うん、
でもう出てくる、出てこない、聞いてきてっつって、
はいはいはい、
だもう出ないそうですって、うん、まあ中盤から終盤にかけての時だったんで、
はい、
あ、もう出ないそうです、じゃあやめる
お
って、それでやめちゃったんですよ、
おウルトラマンとともに、
はい、それでそれからもうラーメン屋の業界に入って、で2週間ぐらいしたら加谷さん出番があります、
お
出てくださいって言われたんですけど、やだ、まあ、っていうかもう就職しちゃってたんで、もう出れない、
うん、それはそうだ、
でごめん無理だから
っ
つって、それからずっとラーメン屋さんですね、
うん、さらばウルトラマンですね、まさに。あ、でもなぜそこでラーメン屋さん行こうと思った、そこはですね、
ラーメンはですね、
うん、そうそう、
あの私そこっす、京都によく行ってましたよね、
京都を、
あの時代劇、
あ、そうかそうか、まさにね、はいはいはい、はい、そうですよ、やっぱりね、時代劇は京都ですから、
あのやはり京都も、うん、あの橋田塚子ファミリーではないんですけど、はいはい、独特な雰囲気がありますよね、
京都はまたね歴史が長いですから、はい、
ありますよね、
はいはい、
で最初の頃はやっぱり京都独自のほら一元さんお断りのお店がよくある
ございます
ように、はい、うん、撮影所もやはり一元さんはみたいな、
あ、そうですね、東京から来たのみたいなね、
うん、
それであったんで、うん、もう行くともうストレスをどんと背負って帰ってくるみたいな、その時にうちの近所に美味しいラーメン屋さんがあったんですよ、
お、
でいつもそこに寄ってから帰ってたみたいな、
うん、
で京都行くともうそこに食べて帰るみたいなのが決まりみたいな、うん、途中からなってって、
はいはい、
でいやラーメンってうまいなとかって思って、行列のできるラーメン屋の走りみたいなお店だったんですよ、
う
ん、それがあったんですね、
はいはい、
ならやめる時に考えたのは何しようかなってやっぱり考えたのは、
うん、
それも後付けなんですよ、役者辞めるって決めてから、うん、じゃあ何しようか、
あ、なるほどね、はいはいはい、
もうやっぱり後付けで、
学校の時と同じ、
ね、同じなんですよ、でじゃあラーメン屋でもやろうかと、
お
っていう感じで、で今のラーメン屋ですね、
でもやろうかと思ってなかなかできるもんじゃないじゃないですか、 それがすごいです、
いやそんなこともだから働き、うん、だから就職先見つけて就職しただけですから、
いやいやいやいやいや、でもそれでお店を出されるけど、うん、じゃあまあどっちか修行みたいなのをされて、
はい、修行っていうもんじゃない、ただ働いてただけなんですけどね、
ああそうなんです
ね、2、3店舗やっぱり違うラーメン屋さん、うん、で、うん、に行って、はい、で味噌一の、
はい、
うん、まあ、本社のところに就職して、
はいはいはい、
そこで味噌一の全店をいろいろ回ったりして、うん、まあ、10年ぐらい働いてた時にのれん分けをさせていただいて、
でも まあ、苦節10年じゃないですか。すごいですよ、やっぱそこで失敗、うん、それやっぱり修行ですよ、そういうのは、
う
ん、
やっぱりね、
いやいやいや、まあ、今だからあのやっぱり、まあ、ほらラーメン屋さんっていうとやっぱり職人さんのどっちかというとね、うん、そうするとやっぱり修行じゃないですか、う
ん、なんですかね、
独自の味をまた追求していく部分もあるでしょうし、うん、ね、ラーメンの鬼佐野さんじゃないですけど、
ね、はい、いらっしゃいました ね、
あとつけ麺のね、うん、山岸社長とかね、はい、あれじゃないですけど、やっぱなんかあの辺のイメージからぐるとやっぱり修行の世界でみたいなね、うん、でそこからまあのれん分けっていうか、うん、そのね、あのその弟子たちに、
う
ん、みたいな ね、はい、ありますけど、うん、ね、でもそれでこう自分のまたそういった城を構えてね、うん、でそのお店がもう2年になるわけです ね、
はい、
ね、はあ、すごいな。でも
いや、すごくはないですね。
でもそのね、その京都のね大変だっていうのもなんかね、うん、すごく僕らもよく話は聞いてましたんで。
そうですか。
やっぱもう今はないんでしょうけど、やっぱ昔は
ね、
気に食わないなんか俳優とかいると、うん、あごめんとか言って上から照明が落っこってくるとかね
っていうのを聞きましたね。
聞きますよね。
私の頃はそういうのはないですけど、
さすがにね、
そこまで、よくズラ、
はい、潔発戦ですね、
はい、ズラを、はい、最初の頃ってやっぱり誰かが使ったズラを、うん、一番合うのを使うんですけど、
カツラ選んでね、なんか商品から、はい、うん、
それがもう本当に最初は適当にこうやられるんですよ、うん、そうするともうここをずっと
こめかみをが当たりますから、
そう、
痛いんだって、気持ち悪くなっちゃうね、
はい、もう なんだろう、釘でずっと こう押されてるような感覚に最後の方になるんですよ。で取ってくださいって言ったらもう怒られるし、取れるわけないだろうって本当に怒られるし、だからもうずっと我慢するしかないみたいな。で慣れてきて本当に顔見知りになってくると、ちゃんと自分用の海津亮介用のズラも作ってくれるんですよ。そうするともうちゃんとしてるし、で衣装なんかももう全部もうどんどんグレードアップしてくるっていうか、
そうね、
すごいんですよね京都ってね、うん、だから一元さんはダメなんですよ、うん、その代わり顔見知りになるとすごい温かく迎えてくれるところなんですよ、
うんうん、やっぱ独特なその、ね、うん、京都 の、うん、あの雰囲気っていうかね、うん、あの当時ですね、やっぱあの僕ら撮影行った時にジャックの人らがたまに絡みとかスタントで、はいはい、京都に行ったりする時に、こっちでちょうどミュージカルかなんかやってて、はい、頭金髪だったんですよね、
はい、
でやっぱつながりがあるから、はい、あの色変えられなくて、はい、で金髪のまま京都行った時に、はい、あの気をつけろお前、京都の人たちは礼儀作法とかね厳しいから、うん、だからもう行って最初の時に、うん、あすいませんちょっと今ミュージカルやってまして、うん、こんな頭で申し訳ないですって、うん、もうあれしたら、あそうか頑張ってんだな、うんっつって、あの可愛がってもらえてよかったっ、うんうん、やっぱりだからちゃんと挨拶しなかったりとか、はいはいはい、そういうとこがきちんとできないと厳しいですよね。
そうですね、
やっぱりちゃんとだからやればいいんでしょうけど、うん、若いうちはそんなこと分かんない、う
ん、
先にビビっちゃって、うん、もういやいやごめんなさいごめんなさいごめんなさいみたいなね、うんうん、だからきちんと挨拶さすればね、うん、もうすごいよくしてくれて、僕なんか最初がドアつかましいんで、とりあえずあの挨拶だけは元気よくおはようございます、よろしくお願いしますなんてやってると、はい、これはね大船の撮影所だったんですけど、まあ、東京ですけどね、はい、大船の松竹 で、はい、でお兄ちゃんあれだ、あの寅さんやんのか、うん、あじゃあちょっと待ってるなっつって、うん、あの松竹だから、うん、本物の渥美清さんが使った寅さんの衣装を貸し出してくれて、うん、僕に、で次の日なんだ今度はおあれか釣りバカか浜ちゃんかあれお前同じような顔してんじゃないか西やんとなって同じ衣装を貸してくれて、うん、で10日間ぐらいちょっとあの大船撮影所が、うん、鎌倉シネマワールドっていうねテーマパークで一時期生まれ変わってやってた時期があるんですよ。もう、はいはいはい、まあ、亡くなっちゃったんですけどね、うん、その時に、うん、やはりいかにしてその大船までこう、うん、お客さんを
引っ張るかと
引っ張るかということでね、うん、やっぱり声優さん頼みで、うん、アニメ声優大行進みたいなイベントを10日間ぐらいやったわけですよ、うんうんうん、でそれで僕構成演出メイン司会で、はい、僕は毎日大船通ってで日替わりでいろんな声優さん呼んで、じゃあせっかくだからこの撮影所のなんかを活かせた、うん、こう例えば必殺シリーズをちょっと パロってやってみようとか、うん、じゃあ飾り職人のヒデの役をじゃあ声優さんの人にやってもらって、うん、そう全部小道具が三田村邦彦さんが使ったあのかんざしのシュピーンっていうあれが全部あるんですよ、で全部用意してくれる。でじゃあ今日はじゃあ武士のやられる役で か、今日は忍者でとかね、と、うん、分かったって全部用意してくれて、うん、すげえ。でもやっぱりちゃんと挨拶すると本当にそれ可愛がってくれましたね、まあ、
そうなんですね。当たり前のことは当たり前にちゃんとできれば皆さんちゃんとしてくれるんですよね。
逆にこっちが恐縮しちゃって、うん、いいんですかって、あ、お前せっかくよ、今トラさんの格好してんだらよ、あのパークの中によトラさんと写真撮ろうコーナーがあるんだよ、そこ行ってこいやって、そうするとあのトラさん の, あのこう看板、うん、ペラペラの看板と、あのブルーバックでこうツーショットでこう合成写真が撮れるっていうサービスがあるんですけど、はいはいはい、うん、そこにトラさんの格好した僕とトラさんがツーショットっていうね、でそれで、あ、聞いてますよっつって、そこで写真バンバン 2,3 枚撮ってもらって、うん、1枚2500円するんですね、うんうん、それ全部、あ、聞いてますか、大丈夫ですって、なんか申し訳ないです、いいんですかで、おやすさんに、あ、おやすさんすいません、ありがとうございました、お、またなとか言って、すげえ皆さん優しい、やっぱ職人さんって優しくて、ね、
うんうん、
やっぱりちゃんとそこの、うん、そこ大事、
そこ大事ですそこさえちゃんとしとけば、
そうそうそう、う
ん、
ね、もう人の心をつなぐものですから、はい、友情愛情年賀状ですから、はい、ね、あ、でもその時食べたラーメンの美味しさで、あ、これ人を感動させられるラーメン屋さんって、これもでもいいお話ですよね、やっぱり感動し て, ってい
や、うん、
ちゃんと、ね、見事にこう、ね、後付けってとこもいいじゃないですか、
基本は後付けです ね, ね、考えたら ね, 私ね、
人生後付けな感じ
ね, ね、本当に
でもそれでうまくいってんだからすごいですよね、
いやいや、
それでちゃんとお店まで構えてね、で今こうしてたくさんのファンの方が連日ね、
そうですね、来ていただいてますね、ありがたいことに、
だってちょうど、まあ、2年前ってことですから、うん、そうですよ、そのぐらいにやっぱ僕らも近所でしたから、うん、噂でなんかあのマスクマンの海津さんがラーメン屋さん始めたらしいよっていうのはもうすごい噂になってて、で行ってみたいけど、うん、いかんせん面識もないのにという、うん、さっきのねお話じゃないですけど、うん、でだからいつかなと思ったら本当今年のじゃあもう去年のね、うん、夏の、
はい、
初めてお会いしてね、
ね、健太君に紹介していただいて、うん、もうこれでいけるぞと、もうすぐ次の週行きましたもん、
すぐ来ていただいて、
うん、ね、もうストーカーのように行っちゃいました
けど、いやいや、
でもなんかね昨年末のスーパー戦隊スピリッツの時なんかもね、はい、もう解散ね見に来ていただいて、うん、で海津さん今ラーメン屋さんをね尺字でやってんだよなんて、すぐ次の日かなんかにその来てたお客さんがなんか関西の方かな、はい、なんか大阪に帰る前にあのショッカーさんがステージで言ってたからあの味噌市行ってきました、
はいはい、来ていただきました、
ね、うん、でうちのブログの方にも美味しかったです、ありがとうございましたって書いてくださって、
ありがとうございます、ね、本当にこれからもコマーシャルよろしくお願いします、
営業部長ということで
よろしく、ね、
営業部長兼宣伝部長で、はい、もういいですよ、もう上石神からフィリピンまで
広い、
ね、まあ、でもそんなあ、ね、会員さんでございますけれども、はい、今はまたこう情けのお話になりますけれどもね、じゃあ最近のちょっと近況なんかもちょっと、うん、ね、CM の後にお願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私梶井亮介がお邪魔しています。味噌市で待ってます。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか。
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ
ー。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。うっそぴょーん。
ということでね、
はい、
スーパー戦隊から、ね、うん、今は美味しいラーメン屋さんとして、うん、活躍している、ね、はい、海津亮介さんでございますけれども、ね、で定休日は毎週火曜日でしたかね、
はい、火曜日お休みです、
はいはい、ちょっとたまにあの日曜日イベントがあったりするとちょっといやあの、はい、夜だけお休みとかね、
不定期に、
はい、
ちょこちょこと、
はい、ちょっとすいませんフィリピン行ってますとかね、
はいはいはい、
そういう時ぐらいはあれなんですけれども、はい、
なんで、はい、Facebook、Twitter に一応お店の、
はい、
ページがあるんで、はい、それを確認していただければ、
は
い、
行く前に一度見ていけば、
う
ん、はい、
そうすると
味噌市上尺寺店、
はい、
じゃあ味噌市さんも10店舗ぐらいありますからね、
はいはいはい、
あんなところにね、
はい、
もうだからそれちゃんと間違いない、上尺寺店でございます、
はいはい、西武新宿線、
はい、
上尺寺南口ですね、
はい、
徒歩1分かかりません。
そう、かかんないですね、
はい、
もう出てね、うん、すぐにあの左、まあ、左っていうかもうね降りたら左側です、うん、南口と言いますと、はい、海道線で南口降りて、うん、でそのまま線路を線にしますとですね、うん、すぐ右斜め前にですね、
はい、
焼肉のね、うん、あのそういったこう
スタミナキングっていう、
ね、はい、
焼き、お肉屋さんですね。
お肉屋さんです。焼肉の、うん、いわゆるそういった
専門 の,
の専門の、はいはいはい、だからカルビとか、うん、ロースとかそういう材料を売ってるお店なんです。
そこの美味しいんですよ、また美味しいんですよ、
ね、そこ入ったらね、そのそこの
そこを右にピッて入っていただけるものすぐにありますんで、
味噌焼きという看板がございますんでね、はい、で毎週火曜日お休みということで、はい、時間が朝の11時半
はい
ね、この間僕ね口開けのお客さんで来ました。
お
もうほぼ1万ドリで、
はい、
で11時半からランチタイムが11時半から
3
時まで、はい、結構長くやってますね。
そうですね、
ランチタイムね、はい、11時半から3時まで、うん、でそこから休憩で、はい、6時から、ね、
6時から、
うん、夕方6時から、これ僕初めて行った時ね、はい、調べていかなかったんでね、僕5時に行ってね、うん、空いてねーとか思って
あ、そうだったんですか。
そしたらあの中こそっと開けたら、うん、あの海津さんが発見してくださって、うん、ですいませんって言ったら、6時からですかって、で近所のスーパーでちょっとあの蛍光灯買いに行って時間潰して、うん、だから 6時から、これが夜の、
うん、夜の、11時40分が一応ラストオーダー、
ラストオーダーで、
はい、
だからドラもてっぺんまで12時までお
店、12時まで一応
大変、連日12時までやってるんですか。
大変です。
でしょ、
うん、
です
よね、自分でもこの時間決めて、うん、やり始めたらはいいが、
うん、
わこんな大変なんだと思いましたね。
だってお一人で全部作ってらっしゃる、
ね、そうですね。あと昼間うちの女房がちょっと手伝ってくれてるんですけど、
あ、はいはいはい、うん、あのもう噂の可愛いんだ奥さん、
いやいやいやいや、
もうね本当素敵な人、もうね明るくてね、だから看板娘ですよ、うん、本当に本当にで仲良くてね、はい、ですからじゃあ、とにかく夜の12時までじゃあね、
はい、
毎日大変だから体にね、はい、くれぐれも気をつけ
ていただいて、ありがとうございます本当に、
ね、はい、だからぜひもうあのお休みってですか、もう火曜日です。だそれ以外は大体もう、うん、ほぼというかお店が開いてる時間までは全部会社さんがいらっしゃいますし、
はい、います、
ね、
はい、
だからお客さんがいっぱい混んでる時にあのマスクマンのですねとかそういうのはちょっとね、
そうそう
ね、やっぱあの大人としてやるのに、ね、でもあの空いてる時なんかでチラッとぐらいのお話だったらね、
あもう全然構いません。
これだと僕はあの貸し切りでしたから、うん、もうほとんど会社さん独り占めで、ね、独り占め状態で、うん、もう独占してあの今日の打ち合わせしてましたけど、
ね、あなるほどなるほど
何時に来てください、うん、地下48階ですとか、うん、いろんなこと言いながらね、
説明が、
はい、ということでございます、うん、まあでもこういったねなんか今の活動というか、うん、そのまあラーメン屋さんもそうですけども、はい、やっぱりその先ほど、ね、フィリピンとのね、はい、なんかそういう友好の輪じゃないですけども、うん、ぜひこちらの活動とかもね、
うん、
なんかこういうね素晴らしい活動でしたらたくさんの方がまたね賛同すると思いますし、
そうです、ね
ね、俳優さんやの歌手の方とかも、うん、やっぱりすごくね皆さんそういう活動とかされてますし、で僕らもあの声優さんたちとね、うん、もうその昔の阪神大震災の時もそうですし、うん、でまあ、この間のね、うん、東日本大震災の時もそうですけども、うん、結構声優さんたちと一緒にボランティア活動はずっとやらせていただいて、阪神大震災の時は、神谷明さん、
はいはい、
筋肉マンとか北斗の拳でおなじみの、はい、が中心になってですね、うん、総勢30名ぐらいでね、うん、それチャリティー CD を出して、でそれでこういろんなイベント回って寄付したりとか、でこの間の東日本大震災の時はあのサイボーグ009とかおいしん坊の声でおなじみの井上和彦さんが呼びかけましてね、あれこれも声優30人ぐらいで、そういった歌を作ってみんなで歌って、そういう YouTube で流したり、でいろんなところでも募金して、もうかなり長くを石巻とか宮城、そしてね被災地他にもね送ったりとかさせていただいて、だからやっぱり一人一人のね力はなかなかあれかもしれないですけど、
そうですよね、
力がどんどんね、うん、まあ、全体のこう、ね、一人一人は小さいけれど一つになればご覧無敵さというですね、うん、もうまさに全体のモットーみたいなところってあると思うんでね、
そうですよね、うん、それでもう本当に私がこれを始めて、
はい、
私が出ることによってそのお金を集めることができる、はい、っていうことに気づいていなかったんですよね今までは。だからお店を始めてからいろんな方が来てくれて、
はい、
で、あ、海津亮介まだ使えるじゃんみたいな、
いやいやいやいやいや、もうたくさん
ね、本当にだから
メールくれる方も皆さんそうですけども、
そうですよね、それで自分がまだ役に立つんだったら、
はい、
と思ってねやり始めたんですよ、
はいはいはい、
福山さんのね歌じゃないですけど、
はいはい、
与えられる人から与える人になりたいなっていうふうにすごい思って、
あ、いいですねそれは ね、はい、
もういい年ですからね、
ないですけどまだまだこれからじゃないですからね、はい、ぜひあのこの番組を聞いて、うん、解散のお店に行かれた方 ね、ぜひあのショッカーの番組で聞いてきたよと言ってください、
はい
ね、言いますと漏れなくですね、うん、海津さんがですね、うん、そうですかって言いますから
会話ができちゃう
そうそうそうそう、そっからあのねラジオ聞きましたよってところから会話できますからね。
そうですよね。
もうそれ大事、なかなかこう、うん、きっかけがつかめないね。
最初第一声って
難しい、ね。そうそう。文字文字してる時にね。
そうそうそう、そうですね。皆さんやっぱり。
って言ってくれたら、うん、もう、そしたら、うん、ああ、聞いてくれたの、うん、そっから会話す、うん、ね、進みますから。
はい。
はい、ぜひ、はい、はい。皆さんお越しいただきたいなと思います
。よろしくお願いします。待ってます。
はい。じゃあ、あの、最後になりますけれども、はい、この今、ラジオをね、聞いてくださってるファンの皆さんにですね、はい、一言、じゃメッセージをいただきまして、締めとさせていただきたいと思いますって最後にプレッシャー与えたいなんかしてい
やいやいや
大丈夫です、安心してください、はいはい、この最後で決まりますからね
これだよ
いやいやいや
これだよ
はい、
はい、今日はお招きいただきましてありがとうございます、これからも海津亮介ができることがあればいろいろやっていきたいなと思います、それでお力をお貸しいただけるであれば皆さんの力を借りていろんなことをやっていきたいと思います。まずは味噌一神尺辞典をよろしくお願いしますそれが基礎なんで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで今回のゲストは海津亮介さんでございました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうも、
はい、いやいいね、
うん、
だからレナちゃんも今度行きましょう。
そうですね、まずちょっと食べたいです、はい、
食べお待たせでしたね、
うん、もうすぐ行きたいぐらい、
は
い、
ちょっと番組終わらせましょうとですね、前々回のサイン色紙プレゼント、はい、
そうです、稲田哲さんのサイン色紙です。
はい、はい、
めちゃくちゃたくさん感想を書いてくださいました。
すごいね、2ページにわたって、
すごい、うん、東京都の親古木場さん、そして
なんだあ、じゃあ褒めとこう
兵庫県の茜太郎さん、
はい、
そして北海道のタッキーさん、以上3名の方に当選しました、
はいはい、おめでとうございます。そしてもちろん今回のですね、海津亮介さんのサイン色紙もですね、はい、3名の方にプレゼントいたしますのでね、ぜひこの古木場さんに負けないぐらいのですね、
そう、熱い思いをね、
熱いメッセージをですね、
すごいいっぱい書いて
くれてる。なんだってあのこれあのメッセージ熱く書いていただきましたら、
はい、
あの僕海津さん届けますんで、
うん、
ね、あの熱き思いとね、そうやってですね、番組の方にご応募いただきたいと思います、
はい、
さあということでですね、まあ2016年スタートいたしましたけども、
はい、
さあ今年はどんな年になるのかね、まあ、いろんなことをね、やっていきたいなと思いますので、はい、これからも一つよろしくお願いしたいと思います。ということで、今回はここまで。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、まったねー。